困っても続いてゆけこの空。愛こそ全てなんて全然思っちゃいないけど、君は僕の一部分だってこの頃は思うよ。夏の終わりにぎゅっと握った手の中に一つの花、今の気持ちぎゅっと詰めた小さな花だけど君にあげる。どこまでも続いてゆけこの気持ち。で聞きなさい。今日のあなたは頑張ってたから一等賞をあげましょう。思い切り泣きなさい。気が済むまで泣きなさい。胸の使いを取っ払って泣き崩れてもいいんだよ。僕らの世界はまだまだ小さいから、今日のこの敗北もやがて小さく思えるはず。海大にしていきなさい。落ち着いたら食べに行こう。なんかいいもの食いに行こうぜ。今夜は僕のおごりだから、好きなものを好きなだけ。 親の仇のようじゃない、全く遠慮のないやつだって言えばちらりと笑う。今日初めて笑ったね、赤い目をして笑ったね、明日につながる笑顔だ、ほら世界が広がる。あなたの人生がどこへ向かうとしても、今日のその笑顔はやがて大きな意味を持つ。携えて行きなさい、僕らの世界はまだまだ小さいから、今日のこの敗北もやがて小さく思えるはず。踏み台にして行きなさい、僕の話を聞きなさい、軽い気持ちで聞きなさい。今日のあなたは頑張ってたから、一等賞あげましょう。あなたの世界を勇気なさい。 一人ブランコに揺られる少年。彼と僕とを重ねはしないけど、前へ後ろへ行ったり来たり、いつかの僕が振り返る。情けない顔してんじゃねえと、いつかの僕が振り返る。何かのせいにしても光は見えぬ。僕たちは一体いくつの痛みを拭って進んでくんだろう。今もまだ痛むこの傷も、やがて強さに、いつか優しさに変えていけたらいいな。僕たちは一体いくつの言葉を使って過ごしてくんだろう。しょうがないで一番たくさん使う言葉が、幸せな響きのものであるといいな。
僕らこの二人で夜中のパーティー、僕らこの二人で傍若無人の振る舞い、僕らこの二人はお気に入りの中華屋で、僕らこの二人は夜中のチャーハンが、この二人で夜中のドライブ、僕らこの二人でどこまで行こうかな、僕らこの二人は帰り道なんて、僕らこの二人は気にしない、気にしない、気にしない。緩やかな波の上にいるよ、僕らが乗ってるこの船はどこまで進む。
よいしょよいしょよいしょ、よし、こんなもんか。おっと、来たかな。はいはい、あ、来た来た、はいはい、 はい、こんばんは、皆さんこんばんは。サレとゴータのニョギドグラジオ始まりました。 MC でありますサレスパーコリノです。そして
はい、高田コータでございます。
はい、高田コータさんです。こんばんは。
良いお年を。
早い早い。
良いお年を。
良い、まあ良いお年をなんですけども、最後でもよくね。
あ、そうか。
うん。いきなり最初から。
はい、いや、ここの時点でね、もう消しちゃう人いるかもしれないですから、ね。
うわぁ、マジっすか。
どのタイミングでも行った方がいいんですよ。
ああ、なるほど。
リスナーの流動的なラジオはありませんから。
そうですね。今現在77名の方が聞いてくださっていますけどね。
ね、30日ですよ、今日。
30日ですよ。
ラジオなんか聞いてる暇あります？
どうなんでしょうね。まあ、特にオタの人たちは、あのね、まさに、あのコミケの真っ最中ですから、
うん、明日が最終日かね。アメトーク見た方が面白いんじゃないの？
否定はしない。アメトーク面白いから。
俺今見たいもん。本当は。だけど今日俺珍しいよ。
うん。
アメトーク見たいのに俺こっちに行ってきてんの。本当だったら俺アメトーク見てるからね。
そうですか。
今日30日だから、
うん、
今年最後の放送じゃん。
はいはいはい。
ほんでアメトークですって言ってたらさ、
うん、
さすがのね、許されキャラの俺もさ、
うん、
トース感食らうかもしんないじゃん。
ああ。
俺もう怖いよ、そんな。
なるほどね。
されたいから、そのみ。
まあ、あんまり嫌われたいって人はそう多くはないと思うんですけどね。
いや、でも、嫌われたいをじゃあ1としたら、
うん、
俺もう5000くらいだからね、好かれたい。
ああ。
レベルが。もう、めちゃめちゃ好かれたい。
結構深いですね、うん。うん。いいんじゃないですか。じゃあ、そんな思いを抱えながら、今私はやってるんだよってことで、あの、皆さん、あの、好感度上げていただいて、皆さんが好感度上げるんじゃないんだけど。
そうだね。うん。みんなの、あの、もう、あれ、もう嫌われたくない。もう俺人に嫌われるの嫌だね。
はいですね。この番組はですね、竹の子書房という電子書籍発行集団があるんですけども、そちらの方で発行している電子書籍の紹介などを、一応しながら、最近してないですけど、一応しながら、うん、だらだらと雑談を繰り広げていく、ボンクラトーク番組でございます。よろしければ最後までお付き合いください。10月30日ですので、本年度最後の放送になります、今日は。
ああ、そうか。
うん、まあそうですね。明日やるわけないはないので。
明日やんないの？
え、やるの？いや、課長勝手にやるのは構わないけど、俺出かけてるよ。
俺もやりたくないな、明日は。
まあ、いるでしょうけどね。31日だからこそやりたいみたいなね。みんなとこう、一緒に、年越しを迎えたいみたいな人はいるかもしれないですけど。
俺の年越し寂しいよ。俺もう嫁、青森帰っちゃってるもん。
あら、また。
娘と嫁は青森ですよ。
はい。
僕一人こっちで。しかも俺明日バイトですよ。
あららら。大変だ。
寂しいね。
寂しいですね、それは。早くご一緒にね、あの、生活できるような形だと、もうちょっと。
もうちょっとだよ、もうちょっとで。
もうちょっとで。
もうちょっとだしさ、もうちょっとだし、そうなったら俺ラジオできんのかな。
わかんない、それは。だから、その辺は、だから、今日無理とかなんかその辺を、ちゃんと連絡密にしていただかないと、こっち、僕も、僕で、あの、一応基本的にはスタンバりますけど、
いや俺
来るのかな、来ないのかなんか。
本格的にさ、
うん。
もう、サデのニョキニョキラジオになっちゃうんじゃないかなって気もするんだけど。
そうね、そうなった時は、どうなるかが逆に楽しみですけどね。
うん、そうだね。うん、ほんと怖いね。
怖いですね、
うんうん。
非常に不安だらけの放送になる気が。
だから
特に喋りたいこともないまま時間が過ぎていくみたいな。
うん、なんで、喋ってほら、うるさいくなっちゃうじゃん、喋ってると。
うんうん、
で、まぁ、あ、夜、最近です、もうあれですよ、娘もね、知能が発達してきまして、
はいはい、
やっぱ聴力もね、ちゃんとこう発達して、うん、うるさいっていう感情が起きてきたんですよね。
なるほどね。
うん、それまではもう、眠かったら寝る。それをこう邪魔するものはね、こう、まあ、揺らされたりとかしたら前見えてましたけど、
うんうん、
あと別に何があってもね、もうそれが不快で寝れないっていうことはなかったんですよ。
うんうん、
もうスイッチがオフって感じだったんで。
はいはい、
もうそろそろね、やっぱりもう人間化がね、
うん、
人間化してきましたんで。
なるほどね。
大きい声とか風に出しちゃうと、それびっくりしてね、なんかもう不愉快で泣いちゃうんで。
うんうんうん。
まあ、どうなんだか。間取りによるね。間取り。
まあそうですね。
引っ越し先の間取り。
まあ、舞ちゃんどこにいて寝るのかとか、これか、そうそうそう、かちょんちの家の間取りとか全然知らないのでね。
間取りによるよ。引っ越し先の間取りによるから。
はいはい。あ、お引っ越しにやっぱなるんですね。
なるほど、はいはい。もう2月、2月はもう引っ越しますよ。
なるほどね。
なんでね、まあどうなるか。
はい。ですね。
はい、じゃあまあそれはまあ。
はいですね。じゃあ、まあ、まあ先週はゲスト様がいらっしゃった関係でぶっちぎってしまったんですけど、一応頭のね、免罪符コーナーだけは。
ああ、はい。やってください。
うん、はい、この番組は、竹の子書房、で、ニョキリペラジオと申しまして、電子書籍発行集団の竹の子書房という、団体が、の、所属している社員、約2名が、晒し者になってやってる番組でございます、竹の子書房っていうのは主にツイッターで活躍しておりまして、まあ、ツイッター上で、知り合った、仲間たちがこう収支として続きまして、まあ、手を挙げたりなんや、引っ張ってきたりいろいろしてるんですけれども、ツイッターで主に交流しておりまして、その中で、企画生まれたものとか小説の作品とかを、ツイッターに投稿しまして、それをトゥギャッターなどにまとめまして、さらに、イラストレーターさんたちに、表紙を募集かけまして、そのまたまた段階で構成かけて、さらにそれを、組版し、PDF の電子書籍として発行しております。まあ、最近はPDF だけじゃなく、EPUB 化とかいろいろ、模索中ではあるんですけども、今のところ、PDF で発行しております。竹の子書房のウェブサイトがあるんですけれども、そちらの方で詳細がわかるようになっておりまして、URL の方が http://www.takenokoshobo.com ですね。もう一回言っておこう。http://www.takenokoshobo.com ですね。こちらの方までアクセスしていただきますか、もしくは、Google などの検索サイトで竹の子書房というふうに打っていただきますと、上の方に出ると思いますので、そちらの方からアクセスしてください。そうしますと、竹の子書房のウェブサイトトップページに行きます。で、このトップページの、下段の方にあります、図書目録というコーナーがありまして、こちらの方に電子書籍の表紙がずらずらずらと並んでおります。で、この表紙のところをポチっていただきますと、書籍情報のページに飛びまして、さらにその、中段にありますダウンロードアイコンをポチっていただきますと、PDF のファイルが開きます。これが、竹の子書房で発行している電子書籍の、中身になりますね。ですので、あとはこれを保存していただければ OK ということで、すべての電子書籍が無料で、しかも会員登録をしていただくとか、そういう面倒な手続き一切なしで無料で楽しめるようになっております。12月30日現在、竹の子書房を抱っこしている創刊数は102冊になっております。無料ですので、お好みの作品がありましたら、どしどしと、ダウンロードしてください。そして、所持情報のページの、再下段の方には、感想が、書ける、コーナーがありますので、そちらの方に、著者さんに急に噛んだな。著者さんたちに、感想などを、書き添えていただけると、著者の方々が喜ぶと思いますので、そちらの方も合わせてよろしくお願いいたします。ということで、今週の新刊はなしということですね。うん、絶賛、組半家さんがお忙しいので、
はい、
年末年始は忙しいという、ことですね。はい。
うん、
まあ、ということですので、新刊あったらまた紹介はしていきますが、それは、発行されたらお楽しみということで、
うん、
はい、
うん、
よろしくお願いいたします。
うんうんうん、
はい、あとは、はい、連絡事項的には、もうこの時期なのでさすがに忘年会はなしなので新年会になったねっていう、うん、それぐらいですかね。
うんうん、
うん、まあそれを計画中ですということです。
はい、以上。じゃあまあそんな感じですね。
はい、でございますよ。
はい、どうしようかなと思ってね。やっぱりね、年末っぽいから年末っぽい感じに話した方がいいのかなとか考えてね。
うん。
うん。
年末っぽい。
今年をね、振り返ようかなと。
はぁ、あ、はぁはぁ。
思ったんですけどね。でもな、俺、毎週やってるからさ。
うん。
いつも振り返ってるじゃん、一週間を。
そうですね。まあ、ね、
早い話が。
そういうことですね。はい。
そう。だからなんかね、今改めて振り返っても、
うん、
なんかその話したなーみたいな話しかなくてね。
ああ、なるほどね。
意外と、ないのよ。
意外、まあでも、でかいのはほら、課長は結婚&お子さんが生まれたから、ね。
だ
から
それだって、だってもう、先導話してるじゃん。
先導。
もうそんな
の。まあまあ、確かにたくさん話してはいますけどね。
もう最近のもうね、パパキャラクター化してるから、
うん、
またその話するのって話じゃん。そんなの。
うんうん
うんうん、もう飽きてるよ、みんなは。
ああ、どうなんですか、うん、飽きてんのか、どこまで
分かる。
まあ一応、大、はい、大きなね、出来事ではありますよね。一年広がるという意味では、
ね。
はい。
でね、でもね、面白いのがね、
うん、
今まではね、
はい
まあ、要するに去年とか、
うん、
あんまりね、今年の目標、抱負っていうと、
はいはい、
あんまりっていうことおかしいよね。今年の抱負はって言った時とかに、うん、なんか浮かんだのよ。あ、はい、俺これやろうとか、
うん、
俺こうしたい、こうなりたいとかいうのすごくあったのにね、
うん、
今年に関してはね、
うん、
何にもないんだよ、ね、来年こうしたいとかいうのが、要するに抱負とかっていう時にさ、
うん、
俺は結構ね、今できそうもないことを抱負にあげるわけ。
うん、うん、
うん。例えばさ、まあ、例えば去年1年間は忘れちゃったけど、去年の抱負忘れちゃったけど、
うん、
去年、まあ、毎年大概さ、あもう今年はもう俺本当にダメダメだったから、
うん、
もうダメじゃダメだから、もうやっぱちゃんとしたいみたいなことが、こう、具体的に出てきたのよね。
はいはいはい。
だけど、俺今年結構良かったなって自分で思ってて、
うんうん、
ダメな感じがしないのよ、あんまり。うん、だそうするとさ、抱負って、っていうか、このまんまやってればうまくいきそうだなみたいな感じになってて、
うんうん、
あえてなんかこれがしたいとか、声を大にして言いたいことがなくてさ、
うん、
一応ね、なんか、あれ先週話したっけ、リストアップしたってやりたいこと。
ああ、言ってましたね、
うん。うん。で、まあそれにこう書いたのがあってさ、
うん、
もうこんなもん別に抱負でもなんでもなく、もうただこなせばいいだけのことだから、
はいはいはい、
別にあえてね、
うん、
絶対やるなって言わなきゃいけないほどのことじゃないんで、
うん、どうなんでしょうね、抱負ってこう、まあ、人にもよるんですけど、ほら、ちっちゃい、ちょっとした階段1個登っただけでも、なんかその人にとってはでっかい抱負だったりするかもしれないじゃないですか、なんかこう、どのぐらいのレベルまでこう掲げたものが抱負と言っていいものなのかとかって、結構人それぞれだったりするのかなとか。
そうなんだよね。これね、抱負じゃなくてさ、はい、年末に限らず夢っていう言葉あるじゃん。僕の夢はこれこれこれすることですっていうのがある。あれもさ、人それぞれ、その、達成するその項目の距離の遠さが違うわけよ。
うん。距離がでかければでかいほどなんか夢っぽさにはなりつながりますよね。
うん、そう、でかい夢っていうじゃん。
宇宙飛行士になりたいみたいな、ね。
そうそうそう、そう、うん。でもさ、人生歩んでいくとさ、
うん、
その夢っていう項目を達成するためには何をすべきかっていうレールって一応もう分かってくるじゃん。
うん。そうですね。
なんか結局実務作業が一番大事ってことが分かるじゃない。
うんうん。
宇宙飛行士になりたいだったらさ、もう宇宙飛行士になるための手続きっていうのがあるわけよ。
うん。もういろいろ勉強したりとか、まず NASA 行ってとかそういうとこからね、スタートしますよね。
うん。それ別に夢じゃないじゃん、もう。
うん。
これ、やることでしょ。やり、
うん、
やんなきゃいけないことでしょ、それするさ、
うん。
だからそれ別に俺夢、大人になればなるほど、だから夢っていう言葉がさ、なんかピンとこなくなって。ああ、この間それでさ、ちょっとさ、話食い違って向こうがムッとしてたんだけど、
うん、
俺のね、3、4個下のお兄ちゃんがいてさ、
うん、
で、
下のお兄ちゃん、
3、4個、3、4歳下のお兄ちゃん、
うん、
3、4歳下のお兄ちゃんよ、兄ちゃんがいて、うん、で、俺がこう、その話したのよ、全く同じような口調で。
はいはい。
いや、もう夢っていうの俺あんまりなくてさ、って。
うん、
だから、これ、すること決まって、これしたいって分かったらもうこれするべきっていうことになった時に、あんま夢って言えないんだよねって言ったら、
うんうんうん、
その、どうもその、夢のない、 ロマンのない人だみたいに見なしてきたのか、俺のこと。
ああ、ちょっと違いますね。
そう、そのお兄ちゃん、ちょっと、多分頭が弱いから。
あまあ、まあ、なんか、言葉のそのまま説明してるのに言葉がちょっと。
わけがわかん、もうちょっと弱い。俺のレベルに達してない人だったから。
まあまあ。
でね。
そういうことですね。
で、
はい、
でうんって。で、いや、僕は夢っていうのはすげえ大事だと思うんです。
はいはいはい。
夢ありますよ。
うん。
言うのよ。じゃあ、いいと思うんだよ。別に人は人でいいと思うんだけどさ。で、その夢って何なのって言ったら、
うん、
ハワイにゆっくりしたいですね。
って言う。いけないじゃん。
いや、それさ、って。大人だよ。
うん、
俺の三つ四つしたってもう30近いわけだから。
うんうんうん、
だから、いや、それ、お金取って、時間とお金取ったらできるじゃん。
うん。
それを、夢っていうほどでもないんじゃないかなっていうことを俺言いたいんだよねって。別にそれはそれで素晴らしいと思うよって、うんうん、もう十分フォローしてんだよ。
うん。
これバカだなって思ってんだけど。
まあ、気使って喋ってんのはわかりますわ。
別に、なんかね、叩きたいんじゃない、これはね、
うん。
夢っていうものの言葉のその、あれがわかんなくなってるよっていうことを議題にして話したかったんだけど。
はいはいはい。
もう、いやでも、小さい夢かもしれないですけど。
うん。
夢ってすげえ大事だと思うから常に持っていたいですよね。
ああ、
なんか。もう平行線よ。
うん。なんか、夢って言葉にちょっととらわれすぎちゃってるのかな。
そうだね、うん。だから俺、ああ、もうでもこういう人っていっぱいいるだろうなと思ってた。
うん。夢からしたら、そのレベルで、なんか、勝手なんか、急に俺みたいな夢という言葉を使ってくれるだみたいな気分にならないかなって思いますね、俺が夢という感じだったら。
でも、冷静にね、後で思ったんだけど、はい、やっぱちょっと俺が、おっさんになりすぎたのかな、と。
うん。
もし彼と同じ年で、
うん。
むちゃくちゃ仲いい人だったら、その人別にその仲良くないから、
うんうんうん、
だから、あ、でもそういう小さい夢って本当大事だよね。やっぱそういうのを一つ一つ持っていくによって、
うん、
一日一日のモチベーション上がるよね、みたいなレベルで話せたのよ、
うん。
それで成立してもいいじゃん、その話。
う
ん
う
ん、
そうね、
うん。なんだけど、やっぱそう思えなかったし、
うん、
なんか気持ち悪いなって思った。苦しい人嫌いって思っちゃったし。で、思ったのね、
うん。
で、あ、もう俺そういう人になったんだなと思った。
はいはいはい。
もう男は善悪とか正しいとか、さっきのバカとか頭悪いとか言っちゃったけど、
うん、
そういう話じゃなくて
さ。そうですね。うん。
ちょっとだから、俺がもう、だからそういう人になっちゃったなと思って。
うんうんうん。
だからさ、こう、そこだよね。
うん。
だから、俺、物書きしてるんす、みたいな会話よくあるするわけよ、俺は。
はいはい。
書きというか、立場上、何してんのっていう話からさ。
うん。
だから、これのって話したら、こう、自然となるわけよ。
うん。
で、まあ、自然と、現在、バイト中だっていうことにも話もなってくるわけよ。
はいはい。
で、もう、だいたい9割、
うん、
話、一連の俺の話を聞いた後、
うん、
あなた、やっぱあれねって、まあ、よくあるけど、文章でも取って、一発当てるしかないわね、そんな感じだったらね、みたいなことを言うのね。
うん。
言われんのよ、すごく9割方。
9割、結構高いね。
そう、で、俺はさ、
うん。
ね、やっぱね、そんな頑張って書かなきゃいけないっすよね、っていうのを、
うん。
俺現実的な意見として言ってんのよ。なんとなく流すつもりでもなくね。
うんうんうん。
そうでも取んなきゃダメかもしんないけどもに、俺はちょっと努力が足りないなーっていうぐらいの気持ちで言ってんのね。
はいはいはい。
だけど、こっからの相手の反応が、
うん。
そうだね、頑張ろうね、頑張りなって言ってくれたらもう、ありよ。もうそれ、もう、うまくいくのよ。
うんうん。
はい、頑張りますで終わんのよ。
うん。
もう、相手が、まあ、夢のまた夢だよね、っていうとで、俺、それさ、くねがなって思うんだよね。俺さ、それ揺らぬんだよ、俺の中で。
まあまあ、気持ちわかります
。夢とかじゃない、やること決まってレールがある、実務こなせばいいと思ってたはずの俺が、
うん、
こう、ふっと離れた人が、
うん、
夢のまた夢だよねって言った時に、あれもしかして俺って努力しても無駄なのかなって思っちゃうんだよね。
ね。
だから、俺そのさ、返しって、
うん、
まあまあ、罪じゃないけど、
うん、
ちょっとやっぱりこう何、目線が合わないな。
そうですね。
その世界に入った人はセリフ言わないと思うんだ。
うん、まあそうですね。だからなんか どう頑張るよみたいなところで、まあね、普通に応援してくれるから、まあね、中にはほら加藤さんみたいに説教しだす人もいますけど、まあ思ってくれてね、目線、少なくとも目線は一緒なんでね。
そうそうそう。だから結局なんやかんや、そのそういう言い方もあるけど、
はい、
やんなきゃ、努力しなきゃ、書かなきゃそれはないから、そのルートを歩みな、歩む努力をしなっていうことで落ち着いてくれるといいのよ、
うん、
俺は。
うん、そうです、ね。
なんだけど、そのバカなことやってんな、こいつ、夢のまた夢だな、就職しろっていう感じのニュアンスで、引っかかってこられると、
うん、
ああ、もうちょっと折れそうだからやめてってなるんだよ。取れちゃうじゃん、俺って思って。
そうですね、
だから、嫌だなと思ってるよ。
そうですね、
だから、そういう話にならないんで、俺ね、結構ね、小ずるくね、
うん、
下から引っていくの。いやーって、もう、本当にね、フリーペーパーの、
うん、
名前も名も乗らない、ほんの小さい一コマの小さい仕事でもいいんですよ。別に有名になったわけでもないし、
はい、
すごいメッセージ性がある人間でもないんで、みたいなことを言って、うんうん、なんかこう、はいはいはい、みたいなさ、うん、なんかバイト感覚でやりたいのね、くらいで思わせとくと楽なんです、うん、
なるほど、ね。
文学賞とかいう言葉話にならないから。
はいはい。
でもね、俺もそれでも分かってんだよ。その一コマ取る、仕事取るのも大変だってこと分かってんだけど、
うん、
だって言っとくと相手がさ、
うん、
なんかそれくらいだったらなんかね、実力なくても取ってもらえるでしょうが、みたいな感じで反応してくれるからさ、うん、分かんないから、ほとんど。
うん、まあなんか、とりあえず、向こうの目線にはとりあえず合わせた形で合わせ
とかないと、ダメなのよ、
うん。
ダメなの。全然、尊敬してもらえないから、立場上。立場上さ、
ね、
バイト先の向かいの飲み屋でそういう話になるからさ、もう逃げ道ないんだよね。あそこでバイトしますって指差しちゃうから、俺。だから、もう、ダメなんだよ。うん、そう。だから、そういうことでさ、辛いなって思う、ね、うん。でもまあ、そういう夢の話だよね。抱負とか夢の話。
ですね、うん。まあなんか一応、なんかね、加藤 D からはなんか、その後出てきてないけど、うん、なんか一応ね、もう年末最後なんで、今年の抱負っていうのを、なんか、今日の、こう、投稿テーマで、うん、今年じゃない、来年の抱負か。来年の抱負っていうのを、うん、リスナーから募集して、なんか、それで面白くなるのかどうかはよくわかんないですけど。
あ、じゃあね、今週は一応さ、うん、ポーランドレスポンスも成立するようにさ、その抱負を達成するにはどうしたらいいかっていうアドバイスをうちら二人でしますんで。はい、
ああ、なるほど。
まず一年振り返って、
うん、
今年はこれこれこうでしたが、来年はこうありたいです。どうしたらいいでしょうかっていう手で送ってくれたら。
そう。ね、
うん、うちらでこうアドバイスをね、
うんうんうん、
していくっていう手でやりましょうか。ということをニョキラジフォームでじゃあ募集しましょう。
うんですね。
はい。はいはい、じゃあ、こういう感じで。
まあ、多分、ケージマよりはフォームの方がいいですね、これって。
フォーム
の方がいいですね。なんか書きやすいと思う。
書きやすいと思います。はい。ね、はい、募集しますので。はい。
ですね。はい。
よろしくお願いします。はい、
ちなみに、まあ、どうなんですよね。僕の場合、大抵抱負ってなんか、そんな大したことじゃないので、いわゆる夢のレベルに全然ならないんですけど、
うんうんうん、
僕大体、毎年のように生きるって言ってるんで。
でもそれ一番大事だよ。
うん、結構、何のか、なんやかんやでね、こう、息苦しくなる、こう、世の中が、そうなってくる、来れば来るほどで、なんかやっぱ、生きるって抱負は、最初の頃はそんなね、若い頃も適当に、最初の頃めんどくさいからそういう感じで言ってたつもりもあったんですけど、だんだんだんだんなんか、大人になるのと、世の中が息苦しくなるのと、いろいろこう、環境が積み重なる中で、なんか、抱負生きるって、すげえ達成するの大変だなって思うんですよね、個人的には。
そうだね、
うん。だからなんか、うわ、もう今年の瀬迫ってね、でも、みそこまで来て、うわ、生きたーって。だって31日、だから来年生きるってことは31日までちゃんときっちり生きるってことだから、一応その日まできっちり生ききれないことには達成したことにならないので。
もう特にサデさんなんかもう フリーだからさ、
うん、
フリーの人って、生きるっていう抱負毎年持った方がいいよ、本当に。
そうですね。なんかもう、
何の役に
養鶏としてのサバイバルが毎日です
けど。そうだよ。バイトって実はさ、
はい、まあ、
バイトしたくないな、したくないなって言うけど、
うん、
一応その、最低限のさ、
うん、
なんていうの？最低限は保証してくれるじゃん、バイトって。
うんうんうん、
実は、収入の。
うん、まあ、働けばね、うん、
もう
働いた分だけ。
だから、クビにならない限りずっとそことは取引があるわけだから。
うん。
フリーの人ってそういう約束はないじゃん。
ないですね。
ないよね。
切られたら終了ですよ。
だし、その今の時代、元請けが潰れる可能性だってあるもんですか？
ありますよ。あると、今、だからもし、まあ、今仕事してるところは多分ないと思うんですけど、あまりにもでかすぎるんで、ないんですけど、まあ、もし潰れたとしたらもうその時点で、お金が入るかどうかで、相当怪しいですよ。
だよね。
まあ、多分無理でしょうね。もういきなり明日潰れましたってなったら。
まだね、だからこう、大手っていうか、まあ、チェーン店とかのバイトっていうのは、
うん、
まあまあそんなね、まあ今時どうかわかんないけど、まあまあまあだよね。
うんうん、
一応最低限、時給も安いし、まあ辛かろうけどさ、
うん、
なんつっても金もらって飯食わなきゃ生きていけないわけだからさ。
そうですね。
ねえ、だからそういう意味では、まだちょっと余裕、バイトしてて余裕あるなって言ってるのどうかと思うけどさ。
まあ、そう
俺がこれでまだね、18区とかだったらそういうこと言っていいんだけど、34で俺そんなこと言っちゃダメだよ。
まあ、そうですね。
何よ、ちょっとほっとしてんの。いや、でも、これ、あれだよ、34もバイト一つ見つけるの大変だからね、もう。
まあね、そうですね。逆に言うと僕みたいなの人が、あれが、そういう中で、さっき言ったみたいに、急にね、ハモを潰れて、もう明日からなんか仕事もないですってなっただけで、いきなり41で、いきなり明日からバイトってなかなか見つかんないっすよ。
見つかんない。見つかったとしても、絶対辛い仕事だから。あんのはあんだよ。あんのは知ってんだけど、うん、まあまあ、肉体を酷使するだろうなって、うん、
ですね。いや、切るのは、フリーでも、切るのはあっという間ですけどね、次につながるね、まあ、次の就職者とかもそうですし、その、またフリーで戻るにしても、何にしても地獄しかないですから。
そう、本当だよ。大変だよね。
うん。
うん、俺、びっくりしたんだよ。俺さ、この間さ、ネットサーフィンしててさ、
はいはい。
あれだよ。ミッシェルガンエレファントってバンド
い
たじゃん。
はいはいはい。いましたね。大好きです、ね。
サレさんも好きだった
か？うん、好きです、好きです。
ああ、ほんと。あれ、もう、行ったらさ、みんな知ってるくらい有名でしょ今、うん、もはや。まあ、もう特に辞めてっけど、解散してっけど、はい、有名でしょ、はい、あれ、解散した後、あのギターの人ってさ、まあ、今もうお亡くなりになられてるけど、
はい、
あれってバイトしてたんだってよ。もう、仕事なくてて。すごくない？だから多分貯蓄もまあったのかもしれないけど、うん、本当に仕事なくて、
うん、
地元でペンキ屋のバイトしてたんだって本部はとしてで、ほんでそこに、
うん、
あの吉川浩二が来て、
はいはい、
あのライブスから胸に対してってこうオファーしたっていう話聞いて、すごくないその話。
すごいですね。まあね、あの音楽でのもそういうのもあるね、そういうのもあるってありますけど、なんだっけ、アンセムか、アンセムのボーカルの坂本映像が、あの、アニメタルで、あの、復活っていうか、して、今でも活躍してますけど、
アニメタル今だって
思う。あの、アンセム辞めた後は、もうタクシードライバーですからね。タクシードライバーでも、あの、借金が返せなくて、借金返せたのは、あの、いわゆる、まあ、世間的には色物と言われているアニメダルの CD が売れたからっていう。それまで借金地獄だったらしいっていう話を聞いてて、うん。それまではタクシードライバーで、結構タクシーの、なんか技術には、その、あの、アニメダルとしてのライブを初期やった頃は結構それネタにしてましたけどね。大変なんだなと思って。
やっぱちょっとミュージシャンだってさ、解散、うん、事務所所属してたとしても、事務所からだから抜けてたんだろうね、うん、解散と
か。でしょうね。
そんなことになるんだったらさ、
うん、
フリーだもんね。
そうですね。だって、いわゆる、 まあ、ほら、あの人は今みたいな、ね、バラエティ番組とか、特番とかたまにやってますけど、ああ、今そんななんだ、みたいな人いるからね。
だって、イラブだって詐欺で捕まってるし、ね。
うんうん。
もうな、みんな、有名だった時期に得た金をどうしちゃったんだろうね。
ねえ、
やっぱマザーがそんな、持ってないんだろう
ね。ねえ、KT が捕まった時じゃなくて、なんでそうなったんだって思うもんね。あんだけ儲けたのにっていう。
思ったね。うん。貯金すらだってあったそうなんだよね。
ねえ。まあ、今は更生してらっしゃるわけでしょうけどね。
今はもうあれだよ。すっかりサブカルっぽい人になっちゃったよね。
ねえ、ですね。
う
ん、まあ、なんか立ち直ってくれればそれでいいんですけど。
なんか別に、あれだよね。ポジション的に、佐賀は一世みたいな感じだよね。
あー、かもしんない。なんか言いたいことがわかる。
言いたいことわかるじ
ゃん。言いたいニュアンスはなんか伝わった。
なんかこう、発掘のされ方なんですね。
うん。
佐賀は一世的になってたなと思う。
うん。ですね。なんかそんなこともあったけども、みたいな感じで。ただそんな、永遠にそんなことがあったけれどもが、永遠に背後霊のようにまとまりつくっていう。
だから今までこう隠されてたものがさ、
はい、
明るみに出てさ、
うん、
その姿で食っていけんだったらそれがベストだよね。
まあそうですね。
うん。そうそうそう。
まあ順風満帆なね、人生なんかなかなかないでしょうけど。
ほら、俺、昔、まあ3、4年くらい前かな、東京でバイトしてた倉庫。
うん。
で、まあ、そこのさ、現場の偉い人って言った人が、
はいはい。
高田くん、青森出身なんでしょって言って。
うん。
ねえ、人間椅子って有名なのって言ってくるのね。
はいはい。
あ、有名ですよって言って。あ、有名なんだって。小島くんって知ってるって言うの
ね。うん。超有名ですね。
で、だから、あ、もう全然、はい、わかりますよ。僕の知り合いの知り合いでもあるし、ね、そんな遠くないんですよって言ったら、
うん、
あ、有名なんだねって。去年、機材はうちにいっぱいあるよねって言うのね。なんかね、忙しい時期になったら来なくなっちゃったんだけどさ、
はぁ、
うん。俺、バイト入れるそうと思って。
いや、まあ、確かに。そんなこともあってもおかしくないのかもしれないけど、はぁ、そうなんだ。
だから全然こうさ、わかんないよね。そういう知名度とさ、
うん、
その活動してる、トップから見ても実際活動してるそれと、
うん、
ところ具合っていうのはもう全然別個だよね。
うん、まあね、懐ぐらいをなんかまあ別に腹のね、探りをするわけでもないですけど。
全然知る必要ない
ことだし。知ることでもないですし、ね、それこそ音楽とね、ライブでそのパフォーマンスを楽しめばいいっていう、
ね。
それに対して、ファンは、まあ、見に行ったり、ね、CD 買ったりっていう行動で支えればいいんですけど、本来、懐感情に関しては別に見える必要は全くないですからね。
だから見える必要ないのに、やっぱ俺がそういうのはほら、こう、好きだっていうか、アンテナ張ってるせいか、寄ってくんだよね、情報が。集まってくるんだよね。
そんな情報より、階段が寄ってきてほしいよね。
ね、
ガチコアで、なんか、お高田コーダすげえってちゃんと言われるような。
ないね。
おかしなね、おかしいな、ね、アンテナの張り方が変なのかな。
不思議な話しか集まってこない、ね。
あと残念とかね。
まあでも、そうだね。だから、こういう、何の話にしたんだっけ、夢の話だっけ。
うん、夢なんで、まあだから、最初の話に戻ってたから、夢って、だから、夢と抱負と、みたいな、それぞれの定義みたいなの違うから、やっぱ、設定がやっぱ人それぞれ違うんだろうなって。ほら、小学校の時に、将来の夢みたいな作文するじゃないですか。
ね、
うん。で、なんか、卒業文集みたいなのにまとめるっていう、まあ、なんか、
うん。
まあ、よくわかんないけど、一応多分全国の学校では行われてるであろう、行事だと思うんですけど、あれでね、まあ確か僕は、その頃小学生ぐらいだから、もう鳥見木に目覚めてたから、なんか漫画家になりたいとか確かそんなこと書いてたと思うんですよ。
うんうん、
で、同じクラスの、ちょっと、太めの 同級生の子が書いた作文が衝撃的で、うん、しばまあ、ほら、あの、小学校だから、だいたい中学校も同じメンツじゃないですか。
そうだね。
で、同じね、学区なら、うん。なんですけど、そこでもちょっと結構ね、その後、遺恨というかね、うん、あまりに衝撃的な内容でね、ずっと語り継がれてたね。だからね、うん、僕が、あの、大人になったらっていうので、うんうん、女の子を、女の人を縄で縛って、あの、ろうそくを垂らしたいっていうね。
え、マジで？
マジで？っていうことを卒業文集に書いてあって、検閲なしなんだっていうのも衝撃だったけど、
本当だね、
その内容自体が、え、何これと思って、まだほら、小学生ぐらいだとさすがに、ほら、まあ、うんこちんちんレベルじゃない？エロって。
そうだね。
ちょっと一歩飛び抜けててね。
本当はね。
やつの言ってることが、そのエロのね、今だったらエロの一ジャンルとしてわかるけれども、単になんかよくわかんないおかしいやつみたいな。
何の影響なんだよ、こいつ。
わかんない。多分なんかね、親父さんかなんかの隠してたものが見えちゃったのかな。
読んじゃったの？
わかんないですけど。さすがになんでとか聞きづらかったし、あまりの衝撃にちょっと、
本当はね、今どうしてんだろうね。
今どうしてんのか分かんないけど。
夢かだったかな。
分かんない、それは分かんない。まあ確かに小学生からするとすごい有名な気がしますけどね。確かにそれはちょっと手の届かないレベル、あの、の夢かもしんない。
それをさ、でもさ、あれだよね。うん、みんなに言っちゃうってことは、
うん、
書いちゃうってことは、
うん、
多分その、いわゆる大人が感じる背徳感っていうのは多分感じてないんだろうね。
うん、でしょうね。だから多分本当の意味でのエロ一ジャンルとしての SM を、あの、思考としてのね、あの、大人が分かってる上でのね、大人が分かってるから、うんうんうん、そのね、あの、道筋も分かるし、何のジャンルなのかも分かるけれども、ここがだから子供の小学生の小学校6年生の卒業文集に書かれたことによる衝撃度の高さはやっぱちょっとすごいなと思って。
そうだね、うん、これ面白いね、
うん、
え、その文集持ってないな、もう、
もうちょっとどっか行っちゃったな。
あ、
ただね、その内容だけはっきり覚えてる。他の子が何書いたのかはむしろ覚えてない。
文集か、文集ね。俺ね、中学校高校ってね、
うん、
嫌なやつだったから、
うん、
かすごいなんかひねった文章を書いてて、
うん、
後で読み直したらすげえ恥ずかしかったんだよな。
あの、夜中に書いたラブレターみたいな感じなんだ。
そう、なんか痛い子だった。俺今考えたら本当に恥ずかしいわ。
よかったね、構成して。
したかな、できてんのかな、不安なんだよね、あの頃があまりにも痛すぎて。
一応今はね、ほら、商業で書いてるっていうことは誇りに思っていいんじゃないですか。
そうだね。
だって商業で痛い文章書いてるわけじゃないでしょ。
まあ痛くはないよ。痛かったら多分それはもうね、採用されないかとだ
と。うん、採用されるってことは大丈夫なわけですよ。
あ、悪意の塊なのよ、書いてること。
はぁ、はぁ、はぁ、はぁ。
だから、例えばさ、その、一人、まあ、4行くらいの、
うん、
何文字与えられてたのかちょっと忘れたけど、うん、まあ、短い文章で、
うん、
書くのよ、全員が。その、卒業する全員がね。
うんうんうん、
だから、みんなは、例えば爽やかな人だったら、
うん、
何年何組で過ごしたみんなと過ごせてすごい楽しかったです、ありがとう、卒業しても絶対忘れないでねみたいなことを基本で書くのが、まああれよ、一番正解よ、そこに書くのね。
そうですね、はい、
うん、なんだっけ、ほら男子とかだとさ、
うん、
ふざけたいからそこに、
うん、
例えばちょっとうちは受けのさ、
うん、
なんか例えば、まあ、田村くんっていうやつじゃなくて、田村くんのでけえ鼻穴にビー玉突っ込んだら取れなくなった、ギャハハみたいな感じのこと書くわけよ。
はいはいはい。
とかさ。で、まあ、それもまあ、うちはネタっていう感じで笑い取る感じでしょ。
うん。
で、今度またさらに進むと、今度すげえシュールなこと書きやがるんだよ、そこに。
うんうんうん。
なんかもう全然関係ないこと。
うん。
もう、カレーはなぜ辛いとかね、終わったりとかさ。
はいはいはい。
とかするような連中がいんのよね。
うん。
俺はそれを、その見本として去年の卒業生が書いたっていうやつをが あの、見本として一回手渡せたの。そこに書くっていう時間の前に。はいはいはい、それ読んだら、もう本当に寒いなと思って、うん、俺その、すべてが寒いと思ったのね。
うん。うん、面白くないし。
面白くない。うん、もう、くすりとも笑えないなと思ったの。
うんうん、
だから俺そこに、俺は、この欄を使って、クソ面白いことを書くやつは、死んでしまえばいいみたいなこと書いたのね。
うんうんうん。
でもそれがもう最悪じゃない、そんなこと。
まあ。
で、しかもそうやって書くと、だからその後ずっとつまんないこと書いてるわから、
うん。
で、その、まるでその後書いてる人みんなかわいそうじゃん。
そうですね。
だよね。
だってそんなのが途中にぶっ込まれてるだってみんな思わないで普通に書いてるから。
おおらかな気持ちで書いてるわけだから。
もちろん純粋な気持ちで思い出作りとして書いてるわけですからね。
ちょっとおふざけした思い出にしたいわけじゃん。そこだけだ、はい。なのに、ここにクソ寒いギャングを書いてるやつは本当にみんな死ねばいいみたいな。最低。
ちょっと、うん、課長には失礼ですけど、あの、便所の落書きに余計な突っ込みしてるのあれと一緒ですよね。
やぼ、やぼ、やぼ。ザ、やぼよ。うん、
なんとか、なんとか組のなんとかはまるやりまんだみたいなやつで、矢印で、こうなんかね、こう、お前死ねみたいなよくわかんないこと書いてるやつね。
暇なやつだなと書いてる。いや、おめえが一番暇だよっていう。
あの突っ込みは一番いらないだろうって、あるけど。
もう、固定しちゃってるし、下がって多分高校の文集なのよ、これ。高校なの？もういい歳だよ。よくやるのは下が、ほんとに。俺、死んでしまえばいいのに。ほんとに。で、中学校の文集は今度さ、
はい、
クラス、一クラスに、
うん、
まあ、結構な文字数が書かれてるね。
うんうん、
だから、それクラスの代表の書く人が、例えばクラスの紹介とか書くわけ。
はいはい、
書いて、まあ、その、思い出を書いてありがとうみたいなのを締めれば、正解、うん、これは。
そうですね。うん。
うん、だからもう、あるクラスなんかは、平等にみんなのことを伝えたいから、
うん
みんなのあだ名と特徴をザラザラザラと書いていって、うん、クラスの全員の名前を載せて思い出みたいな、
うん、
である人はもう先生に対する感謝よ。
あ
何先生のおかげでこういろいろこんな面白いこともあったしいろんなことを教わったみたいなこと書いてる
ん
だ
よ、うんうん、
俺は小学生が書いたっていう体で、
うん、
冷たくなったおじいちゃんっていうポエムをそこに書いてる
最悪。
最悪でしょ。しかも、すげえ行間取るのよ、俺。だから、だからポエムの体だから、
はいはいはい、
一行一行の間にまた一行こう空白開けてんのね。
あ
すごい短い、冷たくなったおじいちゃんっていう、小学生がおじいちゃんが死んで体が冷たくなってることを不思議に思ってるっていう。
うん、
で、最後の一行が、変な匂いしてら、で終わるっていう。っていう。
最低
最低よ読んで絶対いい気分にならないやつ、
うん、
でもこれ内容も嫌だしクラス紹介してないってことで、うん、何思い出にもならないわけよクラス代表でそれ書いてんのに
そうですね、はい、
そうだからもうあ懐かしいなって言って自分のクラス何書いてんのかなって大人になったクラスメートがそれ読んでもうそれ書いてっから、
うん、
すげえ気分悪いじゃん
まあそうですね
誰書いたのよこれってなった時に絶対もう俺だって思い出せないから、
うん、
単純に気分悪い思い出よ、
うん
他のクラスと明らかに違うしね。
そうですね。
8クラスくらいあったうちの7クラスはみんなクラスも書いてるの。一つだけ冷たくなったおじいちゃんっていうポエムなんだよ。
ねえ。
でも俺は当時はだから全然シュールで面白いと思ってたんだよ。
そうですね。
だからそこはちょっと褒めてもいいよ。
うん、
これが面白いと思って、随分違った角度にいたら俺は偉いと思うよ、それは、
うん。
多分そういったセンスが生きて、今があるんだろうな
って
思うけど。思うけど。思うんだけど、まあ、やってる、それは胸に秘めててもよかったんじゃないかって。
ね、
その分別は、あってもよかったよね。こうやったら面白いな、一番面白いのはこれだけど、本当は一番これ面白いと思うけど、それやったらみんなのためにならないから、
うん、
フォーマットに乗っ取ろうっていう心が欲しかった、
うん。そうですね。踏みとどまる勇気が欲しかったね。
でもそれ、ほんと最近学んだスキルで、俺、それ、28歳でも、俺同じことしてたと思う。28歳でそういう役割もあった時も、俺多分冷たくなっておじいちゃんって書いてた。それに類することしてたと思うんだ。でも、ここ数年気がついたのよ。それ良くない。
なるほどね。
人を傷つけるっていうさ。俺だけしか笑わないよ。 ことが分かっちゃって、でもしかしたら舞台は他のところに準備されてるから、
うん、そうですね、
はい、自分でその舞台で頑張りなと。
そうですね。
そんな人ん家入って本当に食い散らかして帰って、
うん、
一人で笑うのは悪人だから、
うん、そうですね、まあ、TPO をやっと分かったというか
人生振り返ってもらう、あれもね、ピカレスクロマンだもんね、俺の人生も。
悪党か
い。ダビデの星以来だよ、こんな悪いことする、ね、少年は。本当に。よくない。
まあ、悪党ですからな。
そうだね。よくないね。うん、まあ。そんな話で一回休憩入りましょうか。
はい、ですね。まぁ、あ、ちょっと、まぁ、あ、投稿フォームも とりあえず一件来始めたので、まぁ、あ、じゃあ一回休憩入ってから、はい、その辺の紹介をして、はい、いじっていきましょうか。
はい。はい。
はい、ですね。はい。はい。では休憩中の曲になります。森めぐみさんの僕の友達と彼方になります。では一旦休憩です。
はい。
夢は大きく果てしなく、夢の対価も果てしなく、きっちりお代を頂戴します。日原若さに編著、破竹のナイトメア、学級文庫より好評配信中。一人一人真心込めてひどい目に遭ってもらっちゃいます。
タケノコ書房の最新刊は、土匂う麓の村、八重という名の女中、黒見操が淀みの村を語る。羽賀沼沙羅発案、江ヶ崎シリーズ、皆まで言うな、タケノコ書房文庫より好評配信中。失われたその表も、残されたその唇も、もう次の句を紡ぐことはでき。
トコヨの闇より来たりて、ロマンあふるる謎へ去る。怪奇の家族、いざ水産。黒見みさお著、嘘つき曲馬団。タケノコ書房、学級文庫より、好評配信中。
タケノコ、サスペンス文庫。
殺した者は必ず殺される。タケノコ書房の執筆陣が繰り広げる、呪術つなぎの殺人事件。加藤はじめ発案。履歴、リレーショナルキラー。タケノコサスペンス文庫より好評配信中。百編の長き殺人事件の開幕を見届けるのは、あなたです。
まで。 タケノコ、タケノコ消防。
よいしょ。
はい、はい、
よいしょ。はい、はい、お送りしました曲は森めぐみさんの僕の友達、そしてかなたの曲を聴いていただきました。
はい。はい、
ということで、課長が気合い入ってるってことだけがよくわかりました。
今日は喋るよ、今日は。今日はね、
はい、
なんでね、今日いっぱい喋ろうかって思ったかっていうのは、まあ、アメトークを断念してるってことで、
はい、
ならせっかくならっていうことなんだけど、それもあるんだけどね、
はいはい、
我がパソコンがですね、
うん、
我が PC、これはあれですよ、レノボのシンクパッドですよ、シンクパッド。
うんうん、
なんと晴れて、
うん、
今まで4ギガだったものが、
うん、
メモリーを16ギガにしまして、
お、
結果どうなったかというと、
はいはい、
スカイプのレスポンスがすごくスムーズに、
へぇ、
遅延がないんですよ。
素晴らしい。
普段サレさんとね、話してるとき、俺がね、うまく喋れない理由の一つとして、
うん、
俺が話した後、
うん、
サレさんの相づちがすげえ何秒も遅れてくるんですよ。
はぁ、いや、まあ確かに何秒か遅れてるときはたまにあるかもしれないけど、だいたい一応その場で返事はしてるつもり
だから。そう、だからその場で、お互いその場でやってるつもりでも、
うん、
言ってるのに数秒遅れると、
うん、
割と会話のテンポって狂うもんでして、
はいはいはい、
だから、あれ俺、これ受けてんのかなっていうのが分かんないね。サレさんの笑い声がすぐ来ないから。だからそこでこう、クッとこう抜けるものがね、今日はね、うん、もうほとんど誤差なしの、本当に普通に電話してるぐらいのテンポで、
なるほど。
返事が来るんで。
なるほど。
非常に良いですよ。
はいはいはい。じゃあその辺も、課長の、なんかモチベーションがうまく上がってる理由
です かね。
はいはい。
リアクション欲しいですからね。
まあ一人でくっちゃべってるとね。一人ラジオってちょっとありましたけど、本当に一人でやってる時なかったですからね。だいたい誰か呼んでますからね、あれ。
だいたい一人ラジオって世間の一人ラジオだって一人置いてるからね。
はい、
民放でもさ、
うん、
ね、作家なり一人いてクスクス笑ってんじゃん、後ろで。
そうですね。
ああいうのないときついよ、ほんと。
そうですね。もしくはガラス越しのブースで向こうの方のね、
そうそうそう、ね、
ディレクターの人たちがいますからね。我々、っていうか、普通は、ないですから、何もそういうの。
うちなので顔見えない中や、これやってるだけでも偉いよね。
うん。
うん。
顔見えないのでね、本当声での反応以外に何もわからないので。
そうそうそう、だからわかんないんだよね。この話で
受けてるかどうかは、とりあえず、早めにレスポンスしてあげないと、お互いが寂しくなるっていう。
きついんだ
よ。なんですよね。うん、はい。ということで、なんかね、投稿がいくつか来始めてきてるので、ちょっとね、紹介していくと思います。はい。ハンドルネーム、オポロちゃんさんです。サデさん、高田さん、こんばんは。いつも寝ながらラジオを聞いています。今年は5歳の娘と、1歳の息子のために全力を尽くしました。しかし、子供たちからは何でも言うことを聞いてくれる便利なおっさんとしか思われていないようです。うん、というのも、ママが僕をこれでもかとこぎ使うからですと。うん、やれ保育園まで迎えに来いだの、やれスーパーまで買い物に連れて行けだの、やれ風呂に入れろだの、まるで実のパパです。まあ実のパパじゃないってことですけどね。うんうん、はい、今日はチンコパンパン叩かれましたと、
うん、
来年の抱負としては子供たちから、少しは尊敬される立派なおじさんに格上げされたいのですが、
うん、
何かアドバイスありませんかと。
まずおぼろちゃんはあれだよね、
うん、
うちらはもう常連さんだから、おぼろちゃんはね、
はい、
よきらのもう常連ネタ投稿者だから、
はいはい、
娘息子って言ってもそれが甥っ子だってことは知ってるんだけど、
はい、
初めて聞いてる方わかんないから
そうですね、その実のパパのようですの時点でだいぶおかしいなと思う。
そこはすごい初めて聞くと多分引っかかるから
そうですね、
そこもうちょっとね、初めて聞く人向けにね、一応手でやっていただきたいなっていうのがまずそこがまず俺尊敬できないよね、俺も
もしくは、それ通していただくにしても、我々はリスナーさんに伝えるときに、それ全部いちいち説明しなきゃいけないっていう、手間を一回食うのでね。
そうそう。そういうところから直していくべきかなと思いますし。
はい。
で、まあ、あとはね、尊敬されるという話ですけど、うん、多分ね、まだね、尊敬っていう念ってあるのがね、
どうなんでしょう。まあ、1歳のね、息子さん
は。まず1歳はないよ、ね。
ない、1歳はないけど、5歳はどうなのかな。
5歳だとやっぱりあれかな、こう、ヒーローものとかのテレビを見て、
うん。
それなりこう、尊敬に近い念をそのヒーローに抱いたりしてるのかね。
うん、まあ、娘さんだからプリキュアとかですかね。
ああ、だとしたらやっぱりそこだよね。そこに被せていくしかないよね。
ああ。
だから自分がプリキュアの友達だとかさ。
ああ、それは尊敬されるぞ。
される。もうだからもう子供だから子供騙しでいいんだよ、
うんうん、
本当に尊敬されるっていうのはもう向こうの理解力が分かれやしないんだから、
うんうん、
例えばさ、その弱ってる猫を助けたとするじゃん、
うん、
その時それを尊敬と見てくれるかどうかはまだ当時5歳じゃ分かんないよね、
うんうん、
大人だったらさ、その行為が尊い行為だっていうことで、まあ、尊敬かどうか分かんないけど、あ、素晴らしい、心優しい方だなっていうことを判断はしてもらえるじゃん、うん、
はいはい、
でまあ、それなりに扱ってもらえるじゃん、優しい、
うんうん、
でも、うん、5歳ですからやっぱもう子供騙ししかないですよ、
うん
うん、だからなんだろうね、手品とかでいいんじゃない、
手品って
手品あれもう魔法だからね、5歳で。あ、
手品やっておじさんはあのちょっとウィザードに指導したことがあるんだぞみたいなこと言ってた
のか、そうだね、そういうことをしたりとか、あと、その、もう現実的なところでは絶対尊敬されないからさ。
うん。
本
当のおっさんとしての姿を見せちゃうとまずいからね。
そう。だからまず、買い物やなんかね、頼まれていっても絶対尊敬されないじゃん。本当は尊敬されるべき行為だけど、うん、大人からしたらね。うんうん、よくそんなね、うん、やってあげてるっていう。
保育園にいつもね、迎えてくれるのもね、本当は尊敬されるべき行為なんですけどね。
行為だけど、それは尊敬してくれないから。
はい。
だから、多分ありがたいとも思ってないから、子供は。
そうですね。
そう。当たり前と思ってるから、やっぱそういうもう、そこのレベルでは勝負しないことですよね。
なるほど。ちょっと、普段の目線とは変えてみるところからなのかな。
そうですね。だからもう、プリキュアとから電話来た昨日とかって、もうそんな嘘でいいんですよ。うんうん、え、マジってなるから。
プリキュアに頼まれて保育園まで来たんだとかって、そういうのはどうだろう。
ああ、でも、プリキュア勝ってんじゃない？
ああ。
プリキュアが尊敬される一方だよね。
あ、そうっすね。そうっすね。
そう。
どんどんプリキュアの株だけ上がっていく。
上がっていくから。で、プリキュアの部下だと思われるから。もう株下がっちゃうよね。
おそらくプリキュアの子が年齢下ですけど。そう。
プリキュアに疲れてるおっさんっていうのは相当ランク低いことになっちゃうから。
ランク低いよね。
だから、同等かそれより上じゃないとね、
うん、
ダメだからさ、昨日プリキュアを泣かしてやったとかどう、あれ悪者か。
それは悪者になっちゃうな。
プリキュア困ってたから助けてあげたでいいじゃん。
ああ。
うん。
ですかね。
うん、そう。で、プリキュアで、
プリキュアが道迷子になってたとかね。
そうそう。
だからタメゲさんのもそっちだよとかそういうのは言って。
そう、教えてあげた
とか。教えてあげたとかさ。
うん。そう言ったら、あれじゃない、うん、尊敬するんじゃない、すげえなって思うんじゃない、
うん。
だからプリキュアはもうあれダチだよって言い張っちゃおうよ。
うん。
あ、頑張ってるね、彼、彼女ね。彼女頑張ってるみたいな、うん。あ、今プリキュアから電話来るよ。
ああ。
やってたらいいんじゃない、
うん。
子供なし。うん。でね、子供なしながら、そういう、その、お迎えとか、買い物とかしていくと、うん、今度は年を減るにつれて、もう中学校くらいになったら、尊敬するんじゃない、
ああ、なるほど、ね。
ああ、もう実の娘でもない私、息子娘でもない私たちを、ずっと世話してくれるって優しいな、と思ってくれると思うよ、うんうん。うん。で、まあ、その頃に、今度、問題起きるのは、うん、プリキュアの友達だとかってすげえ嘘つかれたな。
そうですね。
まあ、ちょっと簡単だったよね。
そうですね。うん、まあ、そこはなんか単なるオタクってことで、ご容赦願いて。
うん、そう。そこも理解してくれるんじゃない、
うん、ですかね。はい。
まずね、でもね、尊敬されようと思ってる時点で尊敬されないと思うよ。
なるほどね。
何も考えないで接するのが一番、
うん、
いいです。誰に褒められるわけでもなく、私はやってるという気持ちが最終的に、うん、一番尊敬を集めるでしょう。
なるほど、
はい、ということで、はい、今まで通り頑張ってください。良いお年を。
はい。で、二つ目が、上沼三本足さん。三ペータじゃないんだ。
上沼三本足。
うん。三本足。
真ん中の足は。
真ん中の足はどういう状態なのかな、という。うん、まあいいや。っていう。上沼三本足さんから、です。
真ん中の足が辰年なんじゃないの。
いやかましいわ。
ね、年末ギャグ。
年末ギャグ。
ギャグ。かましますけど、
うん、
で、はい、
はい、で投稿文が、来年の抱負、家内安全と、今年の状況、まあ安全ではなかったようですと。体調を崩しすぎ、あらら大変ですね。来年は何とか無事に1年を送りたいと思っています。まあ、あくまで希望として。これはあれですよね、体調とかっておそらくあれですよね、まあ、激務、お仕事の関係もあるんでしょうけど、おそらく、会とかそっち方面も、上沼さんの場合はあり得るのではという気が。
そうですね。もう、そろそろ引退の時期ですか。
それは、なんすか、まだ発表してないやつだったらくださいってことですか、それ。
そろそろ筆を折ってね。
早いよ、筆を折るの。
ね、ネタ帳をね、僕に託すっていう道もありますよ。
それで、上沼さんの、家内安全という来年の抱負は達成できると。
そうそうですね。
最低。
そういう道もありますよ。うん、いや、僕も心配ですから。はい、いや、続けてほしいですよ、それはもう。
はい、
ね、
はい。
上沼さんなんてほぼね、僕と同時期くらいからのね、うん、商業デビューですから。
うん、
もう、やっぱね、年齢こそ、上沼さんの方が上ですけど、
うん、
やっぱ一緒に頑張ってるっていうね、うん、ともやってるっていう感じですから、
うん、
続けてほしい。やっぱ体調がね、ちょっと心配で。
そうですね。
はい。で、たくさんなんでも、ネタをお持ちということですから、うん、やっぱそういうところから来てるんだろうなと思うと、やっぱ、ちょっとね、ちょっとでいいんで、と、こう、筆を折っていただければ
。筆でちょっとだけ折るとかできんの？俺、基本的に筆を折るってもう、その道から引退することしか思いつかないんだけど、ちょっとだけ筆を折るって意味がわかんないんだけど。
でね、僕は逆でね、僕は逆にネタがなくて体調悪くなる方なんで、
あ、
やっぱお互い状態の供給がこれ一定するんとかなって思う、
ね。なるほど。
じゃなかったらもう僕と藤子不二雄みたいにならないから。一緒にやろ。で、半分こしようよ、全部。
半分こだって。
半分こし。
お菓子食べるみたいな言い方で。
半分こしで。うん。まあでも、そうですね。家内安全はね、上沼さんはね、あとちょっとメタボリックが過ぎると思うんで。
ああ。
その辺も体調にだいぶ影響してると思いますけどね。
そうですね。まあ、本当に、ご本人にお会いした方は、皆さん分かってると思うんですけども、巨大です。ので、
ね、メタボリック、僕は逆にメタボリック、ここもね、帯に短しいって話ですけど、僕今度ガリガリすぎて。
はいはい。
体調はあんま良くない方ですから。
はいはいはい。今日なんかアメトークのテーマじゃないですけど、ガリガリ芸人、デビ芸人みたいなね、そんな感じですから。
お尻に肉がなりすぎて、もう座骨が痛いっていうね。で、座骨。
はいはいはい。
ヘルニアに座骨神経痛がこう被ってくるっていう。
うわ、嫌だな。
そう。だから僕、硬い椅子にずっと座ってると、右足がもう無感覚になりますから。
うわ。
はい。
もう怖い怖い。
全然感覚なくなっちゃうっていう、あれなんですね。そこも、上野さんとやっぱ藤子不二雄的にやるべき。
病気を病気を
増え。足して2で割ったらすげえちょうどいいと思うよ。っていうか、俺だけ得すんだけどさ、気持ち。うん、の割合が圧倒的に俺が強いんだけど。
うん、まあ、基本そうだと思うんですけどね。それ以外の何者でもないので、でまあ、OK はしないとは思うんですけど。
なるほどね。まあ、ちょっとうまくいかない。
はい。
上沼さんも来年も頑張っていきたいですね。
そうですね。まあ、ますますご活躍される
で
しょうが、うまあ、ちょっと体調だけは、本当に、気をつけていただいて。
まあ、ね、
ね、ね、ね、はい。まあ、でも、 こうやって思ってらっしゃる方は基本やっぱ家内安全を毎年祈願 せざるを得ないでしょうね。家族にもしも何かあったらって思うと、
うん、
気もそぞろとは、
うん、
いう感じになりますからね、
うん、そうですね、
うん、だって家族もだって舞ちゃんがちょっと病気とかになったらもうあれでしょう、うわーでしょ。
あ、俺ね、うん、なんていうのメンタルの問題かな、
うん、
何やってもあんまりね、その怖い話とつながんないの、全然。
ははは
は。全然タイミングもトンチンカンだしさ、何でもない時に、何でもない時に起きるし。
なるほど、ね。
だいたい理由が現実的にあったりするから。
うんうんうん。
だから、だいたい階段書いてる時に熱出たら俺もう知恵熱としか思わない。大変だからさ。
よかったね。知恵熱で
知恵熱だよ、全部知恵熱だよあれ。
寒気がするな、あ、まだ空いてるやとか、そういうレベルだよね。
締め切り近くなればなるほどとか考えたら、まあ、知恵熱でしかないよ、
はいはいはい、
まあだからまあまあそういう感じですね。
はい
です
ね。まあまだまだなんか、一応だらだらと続けてるので、皆さんの、
う
ん、
そうですね、もう今年も暮れですから、
うん、
相変わらずリスナー数90とか前後とか言ってんでしょ。
今は88名。
88?、ね、はい、いい加減姿表してリスナーの皆さん。本当にもう、誰なの聞いてる人。
わかんないです。
お願いだからなんかやってよ、ほん
と。まあ、我々が見てる範囲だと88、には、ね、届かない人たちのぐらいしかちょっとわかんないですけど、残りは誰なんだろうっていうのは確かに
残り本当に誰なの。一回でいいから、ツイッターで今にオキラジ聞いてるの一言でもいいから、つぶやいて俺に、あとで察知して、あ、こういう人も聞いてるんだとかやりたいから、とかさ、ね、書き込むとかさ、オキラジフォームでもさ、わ、
うん、
かんないから、それも、うん。プライバシーとかさ、メアドとかわかんないから、
はいはい、
頼むからレスポンスちょうだい。もうその俺だいたいほらうちらこの人聞いてるなって分かってるので何十数名いるの10人もいないかな。
あ、まあどうでしょうね、まあ20ぐらいはなんかまああの人だいたいこの辺の人 この辺の方々聞いてらっしゃるかなっていうのを思いつくんですけどね。でも、うん、半分以上はだから結局分かんない、
分かんない、ね、
どなたなんだろうっていうのはね。
そうなの
よ。いやまあ黙って聞いてくれてもねレスポンスしてくれてもどちらでもいいんですけど、ただどなたなのかなっていうのだけはいつも、
20人も俺分かんないもんね。俺多分そのツイッターのほらあれの関係フォローの具合の関係で、だから分かってないよ。全然。20人も聞いてる人の名前上がってこない、うん。俺は10人いるかいないかって感じだから。
うんうん
うん、だから俺からするともう90人聞いてたけど、80人がもう分かんないね。
はいはいはい。
でも、そんな何面白いこれ。
そんな急に自問自答した。面白い
そんなに面白くないよ。
まあ、アメトークの方が面白いと思いますけどね、確実に。
だから、そのさ、そうなのよ。大丈夫かな俺が、なるべく俺、内輪感出さねえようにしてるんだけど、
うん、
一元さんでもパッと聞いて、あ、楽しげな雰囲気だなって分かってくれるようには工夫してるんだよ、俺も。
うん、
なんだけど、でもな、と思うよね。
うん。
だから、ちょっと怖い、怖いよ、俺。だから、お願いだから、もう本当にお願いだから、なんか、なんか握手してください。すいません。本当に。
君も高々中と握手みたいな。
はい。
まあ、そういう、そんな感じでお送りしてるので、なんか、細切れで掲示板の方もちょっと読んでみようかなと思うんですけど、
はい。
はい、2番高野口さん、来年もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。
はい。
3番レンレオさん、今年1年楽しませていただきました。来年もよろしくです。4番高野口さん、誰か高々中に賞をあげて、まあ、昭和
の俺何も、うん、俺逆に言えば昭和だとちょっと恥ずかしいけど ね お情け感が強
く、うん、はい、5番、は、まあ、統合テーマで、来年の抱負と書いてます、うん、6番の竹野さん、なるほど、今まで高々町の喋りがワンテンポ遅れていたのはメモリのせいだったのか、キャラ作りかとってワンテンポ遅れるってどんなキャラ作りなんですか。
ワンテンポ遅れるキャラ作りってなんかこう脳に障害があるキャラ
やめてくださ はい、で7番、1% さんですね、今年1年も本当にお疲れ様でした、本当に毎回楽しみに聞かせていただいてます。さて今夜のお題ですが、実は去年あたりからあとこの世での食事は何回だろうかが気になってきて、たまにお隣の食事が続くと後悔の念にとらわれてなりません。現実世界生活では、理想的な食事ばかり取れるはずもなく、まあそうですね、自分の心の狭さが嫌になります。そこでサデさん、コウタさんにご相談ですが、そんな、心の狭い自分に良いアドバイスをしていただけませんか。よろしくお願いします。ちなみに実家は副業で飲食店を営んでいましたから、多少食いがちに、トラウマのようなこだわりがあるかもしれませんと。まあちょっと来、抱負とはちょっと、瓶をずれますけども、
そうだね、
まあ、今年の、こうだったっていうところでは。
この世での食事は何回だろうかっていうのは結構シビアだよね。
うん、
です、ね。うん、シビアだよね。俺ね、うん、でも、あの 1% さんの年齢分かりませんけど、はい、ちょっといい話しようか、
うん、
俺がね昔ね、
うん、
警備会社に勤めてた、勤めてた、はい、バイトをしてた頃があって、
はいはい、
でまあ京都だったんだよね、
うん、
でねそれで年に1回さ、いやあれはどこだ、山科ってあるでしょ、山科市かな、
はあはあ、
京都の山科、はあはあ、あそこにね羊の綺麗な公園があって、
うん、
そこで羊祭りっていうのが行われるわけよ。
うんうんうん、
でね、俺はまあ、その警備員に入って、まあ、3、4年やったのかな。
うん、
でも毎年やったんだけど、まあ、それ参加したりしなかったりしてたんだけど、
うん、
の警備の仕事でね、羊祭りの警備ですよ。
うん、
駐車場はあっちですとか、
うんうん、
あそこに行くと何がありますとか、まあ、案内したりするんだけど、
うん、
毎年それに行ってるもう本当に古株のおじいちゃんとかみたいな警備員もいて、
うんうん、
そうするとね、あるお客さんが毎年来るのよ、この羊祭りに、
うん。
それは老夫婦で、奥さんの方が車椅子で、
うん、
お父さんの方が車椅子を引いてんだって、
うんうんうん。
で、毎年来るんだけど、
うん、
たくさんいるお客さんの中で、
うん、
一番そのツツジを見る目が真剣だって言うのよ。
うん、
で、それがね、
うん、
一回その、なんかお会いそでこう会話したときに、
はいはい、
その老夫婦と話したときに、
うん、
その奥さんの方が、
はい、
いや、私たちももうこの年ですから、
はい、
毎年これが最後のツツジだと思って見てるんです。
ああ。
来年も見れる約束は全くありません、この年だと。
はいはいはい。
で、羊を見る目が、だからもう本当に目に焼き付けてやれっていうぐらいの、
うん、
もう一点にこう居座ったらじーっとずっと見てるんだからね。
うんうんうん。
だからその一回を大事にするっていう感じ。
うん。
すごい、俺は、あ、俺はまあその気持ちはわからないけど、
うん、
まあね、大事なことになってくるんだろうなーって思ったね。
なるほどね。
大丈夫？今ノイズ入ってる？もしかして。
今ノイズ微妙に入った。大丈夫？
大丈夫。はいはい、うん、で、まあそういう話を聞いてね。
はいはいはい。なるほどね、
うん。うん。いいことだなぁと思って
ね。そうですね。
だからやっぱ、まあ、あとこの世での食事は何回だろうかっていうのにもちょっと近いのかもしれないですけどね。
はいはいはい。
まあ、そんなに 1% さんがそんなにすごい年だと思わないですけど、
うん、
まあ、来年の不安とかする必要ないと思うんですけど、
うん、
まあ、でも若いとか、そういうの関係なくさ、
うん、
まあ、すげえ前向きでよくある話になっちゃうけど、
うん、
何やんのもそれが最後かもしれないんだよね、人間ってね。
まあそうですね。
うん、例えば今俺チョコ食ってんだけど、
うん、
このチョコ最後のチョコかもしんないじゃん。
そうですね。
うん、だからまあ本当はこのチョコともすごい真剣に向き合うべきだよね。
うん、
でもそんな風に生きてたら疲れちゃうよね。
まあまあそりゃそうですわな。
そうでしょ、
うん、
だからさ、一番いいのはさ、そういうの考えることが一番いいと思うんだ。
まあね、一期一会とはまあよく言いますけど、言うけど
俺四六時中そんな風に生きれる精神力って持てないと思うんだよな。
まあ確かに疲れるっちゃ疲れますわな、
疲れるよね。まあ、
決してだからそれがあのね、石破さんも心配してるんだけど、心の狭さとかっていうこととも違うような気がするのは、
僕
は、
うんうん、ね、これ狭いっていうことじゃないよね、むしろだからやっぱちょっとこう、人生っていうものを真剣に考えてるっていうことの一つの表れだと思うんだけどさ。
むしろだから一回一回の食事で、ああ、今回の食事はこうだったな、ああだったなっていうところにちゃんとした機微を感じていられてる、それがずっと連綿と続くことはまた、なんかこう僕の中ではなんかそれは一回一回の食事に対してのそういうふうに思いがちゃんと馳せられてるっていうのは逆になんか俺は、あの、いいことだなというか、なんか逆に羨ましいなというか、ほら、
ね、
なんか普通になんかただ食うだけで終わっちゃう人もいるじゃないですか、何の干渉もなく。
何気なく食って終わるからね。
基本的にほら、あの、燃料だから、飯って。
このほら、食い意地っていう話、最後の行でだから、はい、飲食店を営みましたから、多少食い意地にトラウマがある、トラウマのようなこだわりがあるかもしれないって言うんだけど、食う楽しみってさ、すげえ大事でさ、これはもう別に飲食店営んでなくても、毎回うまいもん食いたいよ、やっぱり俺は。毎回うまいもん食いたいし、あと俺はやっぱこの間ほらタイ旅行行ったって話から繋がるんですが、珍しいものが食いたくてしょうがないの。だから俺、美味しいもんだとしても、ある程度こう約束のある美味しいものも好きなんだけど、やっぱ理想としては珍しいもん食いたいから、ほらもういつも俺が海外に行きたいのよ。もう海外で飯を食いたいの。だからまあそんなことだから、それこそ現実生活では、そんなことばかりできるわけもないじゃん。
はい。
だから、こう、ちょっとこう、たまに、やる気とテンションと時間余裕があるときに、ちょっとこう、香菜を買ってきてさ、ちょっと台風の味付けをして、あ、失敗したな、あ、うまくいったな、とかやってる幸せが、ちょっとした幸せが、いいアクセントなわけじゃん。だから俺、もうその程度でいいと思うんだよね。
ね、だから、ね、おざなりな食事っていう、まあ、人それぞれね、なんかちょうど今、忙しい時期なんで、カップ麺ばっか食ってるっていうのが多いですけど、
そうだね。俺だって、だってこんな
こと言ってる方がいい。なんかね、なんかその、カップ麺ばっか食って、食いすぎ、まあ、あまりにも続いてたんで、なんかたまに食った時のね、あの、まあ、一応自分で握り飯作るかぐらいのね、握り飯自分でね、何もあの、入れてないんですよ。おかずも何も入れてなくて。とりあえずなんか、あの、違うものが食いたいと思って、いや、おにぎり作ったんですけど、なんかね、無駄にね、本当におかずも何もないのに、変にうまく感じて。
あ、
米うまーとかね、すげえちっちゃいことで、なんかすげえ喜んでましたね、俺。
いや、でも、わかる。そこはもうアクセントだしさ。あとさ、あの、おざなりな食事とも言うけどさ、
はい、
そのおざなりを食事にその時したことによって、得たものあるわけよ。っていうのも、おざなりだと楽だから、体つかないじゃん。体休めれるわけよ、おざなりな食事。おざなりな食事を食ったっていうイコール全てマイナスかというと、それによって得てる、まあ、その料理を作るのが楽ってあったりさ、お手軽には弁当だったら作る手間すらね省けるでしょ、でそれによってその手間を省くことによって精神面の健康を手に入れてるわけでしょ、だから全然それでその後悔する必要はないよね、俺カップラーメン食うときってだから堂々と食ってるもんだから、楽だと、
まあ
この落差がたまらないと、この落差を得てるんだから、いいやってなるから。
そうですね。
そうだよ。そんなね、全部ね、できやしないよ。
ね、それこそ、ね、あの、ね、牢獄に入ってね、出されてる食事だけとかね、病院 の、 その出されてるだけの食事とは違う形で、自分で選んでそれになってるっていうことを考えれば。
そうだね。だから、 できないことはやんなくていいんだよ、本当に。できるときにやってそれを楽しむ。できないときはやらないっていうさ。
ね、
うん、
ね、加藤さんみたいにどんなに忙しくてもやっぱりちょっとね、やっぱり食事にやこだわりがご自分でね、あの台所立たれる方ですから、なんか、
うん、
非常に楽しんで食事をね楽しまれてますけどね、やっぱ決してねめちゃめちゃ豪華とは、あの写真見る限りではまあ美味しそうではあるんですけど、めちゃめちゃなんかフランス料理のコースが出てくるとかでっていう形の食卓ではないですけれども、
うん、
やっぱ楽しんでらっしゃるな、食事を楽しんでらっしゃるなっていうのがなんか、あの写真からも実感できるので、なんかやっぱその辺は一個一個の食事をどう取るか、なんかやっぱ人それぞれにあの考え、なんかどこをおざなりってしていいのかはちょっとわかんないですけど、うん、
この世にね、おざなりの食事なんかないです、本当に。すべての食事は、食事です。
うん。
うん。それ、だから、全然気にしなくてもいいという結論ですね。う
ん、ですね。うん。まあ、ね、その上で美味しい、できれば、なんか、あの、たまに美味しいもん食いたいなとかっていうのは、人としては当たり前だって気もするし、
ね、
うん、それを食い地と言うなら食い地万歳とでいいんじゃないかという気がするのですが。
もうね、数ヶ月に一回いいもん食ってたら、その人はもうさ、ブルジョだよ、ブルジョは。
ブルジョは。
うん、そうだよ。
うん、まあ、ね、だったらその何ヶ月かに一回のね、オカブルジョで全然問題ないと思うんです
けど。全然問題ない。それができないね、人もいっぱいいるわけですか。
うん、
というか、それができない人の方が世界的な規模で見たら多いんじゃないかなと思っちゃう、うん、最近はね。
ですね。
うん。だからもう幸せですよ。幸せ。うん。うん、いいことです。
ね、
食い人っていうか、グルメ、私はグルメだ。
グルメ。
私はグルメなんだって言っていいね。
うん。
グルメがイライラしてるだけなんだっていう感じ。
なんだそれ。
イライラしてるグルメっていう分にはさ、うん、大したテーマじゃないなって思って気が楽にやるでしょ。
ああ。
これがさ、ね、この世での食事は何回だろうかっていうと急に重くなっちゃうけど、
うんうんうんうん、
私はグルメなんでイライラしてますって言うんでくれちゃったら、別に大丈夫じゃねえから。はい、
はいですね。はい、あ、投稿フォームに新しい、
手が
来ましたね、
はい。
はい、ハンドルネーム、タケノコのソソロさん、ヒトさんです、
はい。
お久しぶりですね。
はい。
はい、サダイさん、高田課長、こんばんは。こんばんは。本年は、毎週楽しいラジオありがとうございました。あ、そうですね。うん、一応、今回で、今年の放送は最後ですからね。はい、
うん、
来年の抱負ですが、うん、私も小説書いてみたいですと。方法、もちろん怪談書いてみたいですね、
うんうん、
でも高田課長をはじめ実話怪談の、層は厚すぎてとても入り込む余地はないか、もとい、うん、やめます。やめなくていいと思うんですけど。
やめなくていいと思うけどね。やめなくていいと思う、
諦めて目いっぱい読む側にもあります。いや、諦めなくてもいいと思いますよ。高田課長本業頑張ってください。私も頑張って読みますから、来年も全くとんがってないニョキラーとして応援し続けますね。ではでは。いやー、そう、竹の子の外さん、結構とんがってるところだと思うんですけど、今までの投稿の見る限りでは。
俺、ここのニョキフォームに送ってる時点でとんがってる人は見てますからね。悪いけど。
とんがりキッズはこっちに行くんだ。
これはあれかな。
でも、まあ一応来年の抱負としては一応、あの、掲げたのは一応小説書いてみたいけれどもっていうことですけど。
怪談書いてみたいけど、書けばいいと思いますよ。うん、あと別にね、実話怪談の層は厚すぎるって、確かに人数はね、すっごい多いでしょ。
うんうん。
まあやっぱり、ね、ある程度の部数は約束されてるジャンルとみなされてるでしょ、出版業界の中では。
ああ、ですかね。多
分だからこんだけね、各社出てるんだと思うんだけど、
うん、
どうなんだろうね。でも、かえってだから入りやすいんじゃないの？そうは厚いっていうか、まあ、人数多い。そうは厚いっていう言い方の俺どうかと思う。人数が多いっていうことではね、
うん、
あれかもしれないけど、まあ、ある種流行ってんだから常にね、
うん、
ホットなジャンルなわけだから。
そうですね、
うん。SF でデビューするよりはよっぽど簡単なんじゃない？
まあ、そう。ハードル高そうだな。
まあ、そう。SF 作家でね、デビューするよりは多分、 あれです、オムニバスも多いから、だから結局、ね、3ページ分かけたらそれが乗っちゃってデビューっていうこともあるわけじゃん。うん、まあ完全に俺なんか完全にそれだしさ。
まあ、当然商業でデビューできるかどうかっていうのは別ですけど、ね、小説書きたい、怪談書きたいだけだったら全然問題ないと思います
ね。
いや、
多分ね、もうでもやっぱ入り込む余地ないから、入り込むないですから、だからやっぱり商業的なものも考えてのことでしょ。
でしょうかね。うん。
デビューも考えて。
うん。
これ、ほら。
うん。
あれだよね。
だってね、それこそね、先週あのゲストで、ね、出てくださいました吉田会長とかね、そんなにあの大昔からね、階段をっていう人でもなくてもやっぱり出てこれるっていうのはやっぱそれなりに層が厚いとはいえ、何か出てこない、出てこれないわけではないっていうことの証明でもあるような気はするんですけどね、うん、
あと長安があるからさ、
はい、
もう、俺、長安はあれは本当に、一番階段でデビューに近いんじゃないかなと思うね。
うん、
長安ってご存知ですかね。
ねえ。まあ、高高町知ってるので、大丈夫だと思うんですけど、うん、高高町知ってるけど、長安知らねえでと、恐怖箱知らないって人も結構すごいと思いますけど。
いや、でもいるかもしれない。
あ、いるかもしれない。あ、そっか。あの、未知のレスナーの中にいるかもしれない。
いるかもしれない、いるかもしれない。全然。
なんか喋ってる面白いやついるけど、こいつが書いてる本読んだことねって言いそうだな。
だって、それ、そうでしょ、うん、タケノコ消防ってもう何百人かね、はい、あの、こう、存在知ってる人いても、みんながみんな買ってるとは思わないですよ。
はい、
うん。読んだこともない人もいっぱいいると思うから。
そうね。
長安にね、いっぱいいっぱいいっぱいいっぱいいっぱいいっぱい書いていっぱいいっぱい出したら、
うん、
もう本当に誰よりも出して誰よりも書いたら、うん、絶対デビューできるよ。
うんうんうん。まあ、とりあえず、あの、数打って、
うん、その数打つのが難しいから、
うんうんうんうん、
だからその数打つんだ、いっぱい書くんだっていう、そのシンプルなその2つだけを本気でやって誰よりもやったら絶対デビューできる、
うん、
絶対デビューできるし絶対俺より売れる。だからあのタケノコの外の人さんにはすいませんが諦めてもらいます。やめて正解ですね。うん、僕ちょっと層が厚くて困ってるんで。
いや、わかんない。こう、ね、とんがってないって言いますけど、とんがってるから逆に言うぞって言われると逆にやりたくなるみたいな人いますからね。
本当？
可能性はありますよ。
いやいや、俺ガチでやめてほしい。そういう意味で言ってないから、これ誤解しなきゃいけない。僕心汚い人間ですから。
うるせえな、もう。
無理無理、やめてください、本当に。いや、でも本当にね、やりたいだったら、やると、やってね、見えることってあるんで。
まあ、そうですね。
書いたことあるんですかね。書いてみたいだから書いたことないのかな。
うん。まあ、調整してみて、まあね、当然、向き不向きとかもあるだろうし、自分で書きたいのはこういうものだったんだけど、やっぱちょっと違うわとか、やっぱ書いてみて、実際完成させないと分かんないですからね。
分かんない。俺も完成させたことないからよく分かんないもん。
え？何を？
小説。
ああ、小説ね。
ああ、解説させることあるけど、
うんうん、
俺が思ってる長さのものは書いたことがない。
ああ。
いつも早く終わっちゃうから。
はいはいはい。
まあでも、うん。いいと思いますよ。いい抱負ですよ。
うん。ですね。いや、
1年あったら、いっぱいできるよ。
うん。
そのいっぱいやるっていうのがね、大変なんだよな。
まあそうですね。
本当に向き不向きだよ、あれは。なんか俺まるで自分が向いてないような気がしちゃってるけどさ、
おめえ書いてるじゃねえかっていう話になりますけど、
あのね、ほんとね、やるな、いっつも話だけど、ただやるのは簡単なのよ、
はいはいはい、
続けるのが難しいんだから、
うんうんうん、そうですね、だって課長ももう何年目よ、
いやもう5年目、
5年目でしょ、結構そろそろもうねえなあ、
何そろそろ編集の人が見放す
って、ね、いや見放すっていうか、いやもう新人扱いとかそういうレベルじゃないんじゃないのって、だんだんだんだんこうもうお前結構ねデビューしてから立ってんだからさみたいなことをそれなりになんかこう言われるんじゃないの、
言われる、 だって5年ってもうあれもんね、10年がって長いじゃん、
うん、
でその折り返しだもんね、
うん
うん、だから来年の夏やったらもう6年でしょ、
うん、
自分6年やってますって言ったら重いよねその子供は、
うん、だんだんその数字重くなってきますよ
そう
ああ
いや怖い
怖ってな数字にちゃんと見合ったものをなんかこう要求される感じになってきますよ
俺なんか眠くなってきちゃった
おいおい相談者が寝るってどういうことだよ相談してく俺たちに相談してこいっつってるやつが寝るってどういうことだよ
いやでも本当にね酒のこのことについてはね本当にね頑張ってください
はい
やりたいことはやるのが一番でございます
ねえまあいいねまあいいやなんか、はい、おぼろちゃんさんからさらにレスポンスがありまして、サデさん、高田さん、アドバイスありがとうございました。これからはプリキュアや仮面ライダーと友達になります。プリキュアはわしが育てた。あ、これでいいんじゃないですかそれで。プリキュアをわしが育てたで。
ああ、いいと思います。
いいんじゃないですかね。
ちゃんと真顔で、
はい、
ちゃんといい雰囲気をまとって言ったら、それで絶対嘘つけると思う。騙せると思う。大人は大丈夫だよ。騙せるよ、子供は。はい
キュアサンシャインにじゃんけんを教えたのはわしじゃんみたいなことなのかな
本当にちゃんと入念にねその雰囲気練ってやってください、
うん、ただ嘘をつくにしてもなんかこうこの人は真剣かどうかっていうのをちゃんとなんかこう子供はやっぱそこね嘘かどうかじゃなくて真剣かどうかは感じ取るじゃないですかだからそこはやっぱなんかきっちりちゃんとプリキュアと仮面ライダーのことをきっちり学んで、頭の中に叩き込んで、
そうだね。う
ん、そこは仕込みはちゃんとしっかりしないと多分ね、真剣かどうかでバレますから、それは。
突っ込まれてもさ、
うん、
大丈夫なようにね。
そうだね。はい。
はい。ね、
はい、という感じですね。その後、掲示板、あ、いくつかまた格も出てきたな。なんか、生放送だからなのか、生放送で、読みながらやってるせいなのか、なんかいくつかあるな。8番、竹中社員さん、森の追加の、ゆえか、所作か、心なしか、声も綺麗に来ると、高田課長の声ですね。はい。
うん、
やっぱ、メモリーでだいぶ違うみたいですね。
だいぶ違うみたいだね。
はい。
うん。
9番、グルメ野郎、鬼うまし、改め、スーネチャーマ様。長くなってますけど。
めんどくせえな。めんどくせえよ。
今年、クソワロタワードが、グルメ野郎、鬼うましと、スーネチャーマでした。あ、普通に今年の感想ですね。ありがとうございます。あ、別になんか、テーマに即してなくても全然問題ないんで大丈夫ですよ。
ああ
もう、よっぽどツボだったんですね、このグルメ野郎、鬼うましと、スーネチャーマが。
でもこれ放送内では意外とどっちもさらっと流されてるんですけどね、
うん、
そんなに広がっていかない、うん、本当に
そこを広げてどうかしたあのトークではどっちでもなかったはずですよ
たまたまあの僕が言ったっていうだけなんです、
うん、当然受けはしたその場で受けたとは思いますけどね、
うん、でもね別にそんなに、ね、プッシュしなかった
まあ、そうですね
引っかかったんだったらよかったですね
そうですね、うん、はい、その二つのクソワルトワードで、良い年越しをお迎えください。
嬉しいですよ。
はい。10番、竹中社員さん。味噌煮込みブルマと屈辱玉。ありましたね、屈辱玉って。
屈辱玉ね。
これは、高田課長マジ天才だと思いました。なんか、今年のリョキラジ流行語大賞みたいなことになり始めてますけど。
本当だね。味噌煮込みブルマっていうのは、あれ何の話の時したんだっけ
味噌煮込みブルマなんだっけなやっぱなんかグルメネタの時かな、うん、
全然覚えてないな、うん、あまあでもそれ俺味噌煮込みブルマっていう言葉ね俺結構年間でよく口にするから
そうなんだ
俺の言葉なのよこれ、
はいはいはい、
俺よく言うのよ
ああ
うん味噌煮込みブルマでもねこの味噌煮込みブルマで笑ってくれる人と、
うん
本当に低くしてるんだ。
でしょうね。
もう女性に言うときはマジで要注意だから。
あ
この言葉ってポップに聞こえて、もうエグいからね、本当。
まあそうですね。想像したらわかりますけどね。
そう。でも俺言っちゃうのよ。飲みの席とかで俺言っちゃうのよ。面白いから。
あ味噌煮込みブルマと、
うん。そう、味噌煮込みブルマ。いや、昨日食ったけどうまかったね、つって。 まだ挟まってるね、歯にね、って。
ブルマが。
うん。あの、
ブルマっていうか、多分あれでしょうね、何年何組、斎藤とか、そんな感じのタグのみたいなのが挟まってるじゃないですか。
うん、そう、なんかね、だからそう、あの苦味がたまんないね、とか言って。
その辺は引くね、多分。
しかも、それで、結構、ちょっと真面目な顔して言うのよ、それ。
はいはいはい。
で、まあ俺はそれが、まあそれ、男だったらもうそれで笑ってくれるんだけど、大概の人はね。うんうんうん、まあ、その時の女性のこう、口開けて、見てるだけっていうさ、結構厳しめの目で、
はい、
なんか、この人は触れたら火傷するみたいな感じになってるのがもう嫌で嫌で。
そうですね。
つまんねえ、女だなと思ってんだよ、その時。
なるほど。まあなんかね、なんかたまたまなんか2連チャンで、今年の流行語大賞みたいな感じになってますけど、
ね、
はい、まあ確かにこの4つは、まあね、確かに衝撃だったのかな。個人的には屈辱玉大好きですけどね。ギャグボールのことですけどね。
俺ね、なんか去年かな、去年の暮れにさ、確かさ、今年1年振り返って記憶に残った回をみんな書き込んでくださいって言ったら、はい、誰も書き込んでくんなくて、
ですかね、
すごい、うん、ですごい気分悪い思いしたんだけど、
今日は全然レスポンスありますよ。
今日自発的にそうやって来てくれたからすごい嬉しい、テンションが上がりました。
はい、
嬉しいです ね。やってよかった、ニョキニョキラジオ、うん、
あ、そう、よかった、はい、よかった、続けててよかったね。
続けててよかった。
うん。うん、いや、まあ、当たり前ですけど、聞いてくれてる人がいて、それで、なんか、楽しんでくれてるのであれば、うん、続けてる意味はね、あるし、ね、こっちも頑張ろうって気になりますよね。11番、竹田さん、サデさん、いいこと言った。今を楽しむことですね。あ、さっきの食事の話かな、これ。
ああ、
なるほどね。はいはい。いやいや、ねえ。過去楽しんでもしょうがないです。今で楽しむのは今ですよ。ね、頑張りましょうよ。
今を楽しむはまあ大事ですね。
うん、
今を楽しむの連続がさ、
うん、
未来に繋がるんだよね。
そうですね。
ただね、たださ、
ちなみに、ごめん、ちょっと待って、ね、今ね、だけどこの掲示板のね、上の方にね、パーソナリティ宛てのね、投稿フォームをね、直接組み込んでくれてるみたいなんですよ。なので、もうちょっと今までは掲示板の一番上の方に URL だけ貼ってたんですけど、なので、もうちょっとなんかもしかすると投稿しやすい形にこれ今なってるのかなという感じなので、
そんなことでき
るの？みたいです。今ちょっと更新したら、あれと思って、抜き出しの投稿フォームができてみたんでね、はい。なので、投稿テーマに合わせた、お題に合わせた、投稿などがありましたら、こちらの方も活用していただければと思いますです。はい、以上で、はい、お知らせでした。はい。
はい、
はい、で、どうぞ。
はい。何の話だっけ？
おい鼻水出ちゃった、今。何の話だっけって。
俺の話の腰を折られたってやつだな。全然わからない。
いや、大事なお知らせだったんで。
あ、そうか。さあ、あ、そうだ、そうだ。
はいはい。
今を楽しむこと大事だって言って、俺も同調するじゃん。
はいはいはい。
でさ、何なんだろうね、このさ、いいことってさ、いや、それは本当にそうだよっていういいことってさ、反面さ、なんか嫌だなって思わない？
嫌だなってのは。
何なんだろうね、今を楽しむことって大事だよ。いいよ、うん、俺も大事だと思うよ、すっごい思うよ、
うん、
でも今を楽しむことが一番大事だねって、
うん、
この感じで言われたらイラッとこない？
あー、まあ確かになんか
反論したくならない、なんか、
うん、なんか超をしてなんかどうこうっていう感じでなんかね、言えば言うほど薄っぺらくはなりますわな、確かに。
そうなんです。
なんか、これはね、テーマの流れの中で僕たまたま言っただけだし、なんか本当にそういうこと言ったっけなって、俺も自身が不安になるくらい記憶にないんですけど。
だから、俺そのさ、いつも思うのよ。なんか、なんでこんないい言葉って、
う
その通りだなって思う反面、うん、うるせえよって思うの
か。ああ、気持ちはわかるな、確かに。
そう。
なんか、なんか、ビジレイクメみたいな、なんか。
そうそう。なんか、自己啓発っぽくも感じるし、安っぽくも感じるし。うん。
別になんかね、行った瞬間は多分そんなつもりじゃなくても、うん、なんかね、そういう風に見えちゃうのは、
う
ん、どうなんだろうな、僕らがただ単にひねくれてるだけなのか、どっちなんだろうっていうのもあるけど。
うん、まあ、決めにくれてもあるのかもしれないけど、こう、結局そういうのが嫌になってきて、うん、バカのふりをするか、
うん、
疑惑に走っちゃうんだよね。
うんうんうん。そうですね。うん
で、今度疑惑に走ったり、バカのふりしてるのに疲れて、
うん、
急にまともになっちゃったりするんだよ、
うんうん。
で、そういうなんかこう、波があんだよ、俺。
うんうんうん。
うん。なんか、で、最終的には黙るっていうさ。
まあ、どうなんでしょうね。まあ、もう当然なんか、そういう人それぞれ思うことにが、あってなんかいい悪いとか、もしくはなんか賛成できるできないみたいなのって一つずつ出てきますけど、なんか僕なんかそれなんか課長らしいバランス感覚だなっていつも思うんですけどね。うん、だって当たり前ですけど、意見なんか一方的なものだけじゃなくね、別の側面から見たら別の違う意見があるわけですからね。なんかそれをだから自分はその時パッと思った時に、あ、こっちだなと思ったんだけど、でもちょっと待てよっていう反対側の面から見たら、うん、いい言葉だけど、なんか、逆に、嘘くせえな、もしくは、なんか、であるが、綺麗であるがええに、なんか信じらんねえな、みたいな意見もあって当然なわけで。うん、まあ、なんか、そこのバランス感覚をいつもなんか、過剰持ってるから普通の人なんだなっていうのが、いつも実感するんですけどね。
自分の言ってる、自分が見つけた、自分が思いついたことに、
はい、
自分が妄信したくないんだよね。
うんうんうん、
なんかね、自分が宗教みたいになっちゃうのが嫌なの。
はいはいはい。
文教に自分が完全に入信してて、
うん、
いやもうこれ絶対真理、絶対間違ってないみたいな感じが、
うん、
俺すごい嫌いなの。
うん、
なんかで、熱い人ってそういう人多いじゃん。
そうですね。
俺さ、熱苦しい人嫌いなんだよ。
松岡修造とか。
うん、
まあ、修造は笑えるから
ね。まあ、あれはほら、ちょっとこう、キャラクター、
キャラだしね、
うん。キャラでやってるのはいいんだけどさ、もっと厄介な人いるんだよ。
うん。
あの、もう、俺に言うと、誰とか全然思い浮かばないんだけど、うん、でも、リアル、絶対確実にいるし、俺リアルに何回かそういう人に会ったこともあるんだけど
さ。はいはい。
いや、もう本当に、めんどくさいんだよ、人。なんか人を勇気づける、つもりなんだろうね。でも、まあ、本人は悪気でやってるんじゃないんだろうけどさ、うん、なんか俺の宗教に入信しない、俺の宗教に入信しないよって言ってるもんでさ、
はいはいはい。
いや、お前全然歩んでる人生違うから、
うん、
見てる世界も違うし、
うん、
まずそれ踏まえた上で、お前の思ってること言ってくれよって言いたいわけ。
はいはいはい。
うん。だからもうそういう距離のが全然分かってない、もう本当に自分の世界、だけが全てっていうさ。てか自分の世界だけが全てとかいうそのフレーズすらも頭に浮かんでないように生きてる人。
はいはいはい。
うん。まあ、もう本当にもう話してて、会話にならない。もう。うん。
そうですね。
あ、もうそういうタイプにしたんだなと思ったらもう俺本当に、
うん、
あ、合わせちゃうわ、そういう人に。
うん、
あの、もう分かってくれないから。
はいはいはい。
うん。
まあね。穏便に穏便に流そうとしますな。
だって別にその人別に悪いことしてるわけじゃないんだもん。
そうですね。うん、
もう俺がそれ気づいちゃってる俺が悪いんだからさ。
うん、
そんな風に思った俺が悪いんです。はい、すみませんって感じで。
はい、
だよね、ですよね。あ、それすげえいいと思いますって言っときゃさ。
はい、
だいたい気持ちよくなって聞いてくれるんだから、
うん。
だからもうそれでいいやと思ってさ。
うん、
苦手なんだよ、俺、ああいう人。うん、
まあ、僕もどっちかすると嫌い、あの、苦手なのかな嫌いって言っちゃったけど苦手かな
アデスパのたまに出る毒あんまり自分のパーソナルのそういうとこ言わないにしてるカレスパが時折ポロリという嫌い俺よりも残酷に聞こえるやつ
普段言わないからね
普段言わないから俺よりも残酷に聞こえるやつ
まあいいんですけど 嘘言ってねえし。
まあ、そうだね。
はいはい。
まあ、それも人それぞれだからね。
うん。
それすらも、そういうふうに、
うん、
そんなめんどくさい人間として生きる自由すらも、人間はあるから。
うん。
いいんだよ、そのまんまで。その人はそのまんまでいいよ。
うん。
ただ、俺は嫌いですって言ってるだけだって。
うん。
うん。それは全然罪でもないし、貫き通してほしいよ。変に俺の言ってること聞いて動揺されたら、
うん、
その程度のもんなんですかって思っちゃうもんね、逆にね。いや、もっと突っ走、もっと勘違いしろよって俺は言いたいよ。
うん、
その二つぐらい上まで勘違いしたら、お前面白い人間になれるから。そう。だから。
面白まで消化するには、そこまで頑張んないとね。
そうだから、言ったかさ、そこを面白まで紹介してる人がさ、いわゆる天才って言われる人でさ。
うん。
みんなそうだよ。みんな、本当はその俺が嫌いと思うような発想の、多分2ランク上が天才なんだよ。うん、
なるほど、なるほど。
うん。でもほとんどの人はその2ランク上に行けないで、うん、もう単純にちょっと熱口い人で終わっちゃうんだけど、
うん、
あれの、ベクトルの先には多分天才があると思うな。
うん。
だから俺すごいビッグに成し遂げてる人の言ってることって大体嫌いなこと多いもん。
なるほど。
うるせえよって思うことすげえ多いから。
そうですね。
こいつ死ぬほど爽やかだなみたいなさ。もうなんかビッグな人に限ってさ、そういう爽やかなこと言いやがんのよ。
そうですね。
うん。なんか例えばさ、例えばだよ、
うん。
例えばなんか本当に世界的なアーティストが、
うん、
イタリアにいるとするじゃん。
はいはい。
で、イタリアの、どこそこの窓から見る、あの、景色、建造物を見ながら、
うん、
ラジオからは、昔から大好きな、うん、何ボブ・ディランのなんとかが流れている。
はい。
うん。なんか素敵な時間がゆっくり流れて、最高です。みたいなことを、まあ、ツイッター読んだらするじゃん。
はいはい。
その人がどんなにビッグな人としても、
うん、
俺はもう本当にうるせえなってしか思え
ない。否定するわけでもないけれども。
そう、否定するわけじゃないよ。ただ俺うるせえなって思う。思ってろ。思ってろよって書くなよって思う。
まあ、逆に言うと、ねえ、まあ見えてしまうのがツイッターだからね。
だから、薬とも笑えねえなって思って終わるんだよね。
うん。
じゃあ、おめえすげえ面白いことやってることで認められてんだろうけど、おめえのつぶやきはクソも面白くねえなって思って、
うん。
で、なんかそのまた熱苦しさも感じるし、
うん。
で、まあ、それにこう、みたいなのが、羨ましいみたいな感じのファンのね、リプライ。うん、今度俺の妬みとか、ソネミが今度発動するわけよ。
めんどくせえな。こっちはそんなに面白くないと思ってたことにどんどん普通にいいですねみたいななんか反応しちゃうのが、
そうそうそうそうそう、全然面白くないのになんか爆笑ですみたいに来ちゃう感じだよね。うん、まあ、そいつが言うと何かしらのね信者が反応してくれるわけだからさ、ポジティブな反応するわけじゃん。
うん、
もうなんか俺はもう気分悪くなる一方よ。あ、死んでくんねえわなとか。
年のせいに死んでくれとか言うね。
いやだからさ、もし、なんかね、でもいいんだよ、それは、その人はさ、才能で認められてるわけですから、
うん、
いいことだと思うし、
はいはいはい、
それはもう良かったんでしょう、ね、イタリアのね、うん、景色が良かったとかさ、
うん、
オブディランもね、聞いて気分良かったでしょうね、
うん、
それをみんなに発表すると、
うん、
その素敵な気持ちをみんな知ってほしくてさ、
うん、
やってるわけだからさ。
そうですね。
もう、俺がいなくなればいいんだよ。問題解決だよ、俺がいなくなれば。問題提起してすいませんでしたってさ、俺がさ、もう取り下げです
よ。靴だ。
もう取り下げ。もう示談で、示談で終わりました。
示談じゃねえよ。一方的に取り下げたんじゃねえか。軽装してからしろよ、示談。
いや、でも、ほんとに。まあ、そんなところで、また一回休憩
しましょう。そうですね。はい。また、引き続き、 ね、募集してますし、なんか、さっきちらっと言いましたけど、なんか、今年のなんか、ジョギラジのなんか、面白い放送、あれ良かったっすね、みたいなの振り返りでもいいです。なんか、一回なんか、なんか、100回記念だかなんかに、その時にやったような気がしなくもないですけど、まあ、一応なんか、年の瀬ですんで、そんなネタも、はい、あってもいいと思います。はい、
なるべく、まだ見知らぬ80人の方からお願いします。
まあ、いつもの方たちが、もし分からなければ、いつものレギュラーの方たちが、こういうふうにやるんだよっていう見本をね、させていただいてもいいと思います。
僕ら温かくどんなもんでもちゃんと、反応しますから。
はい。はい、分かりました。
はい。
はい、では、休憩中の曲です。新海敦子さんの A の祈りと、そして希望を捨てないでなります。では、一旦休憩です。はい。
回収シリーズ。いつまでこの観察に耐えればいいのか。日常の隙間から視線が刺さる。青山愛明編著、百目たけのこ回収シリーズより好評配信中。あたしは知ってる。あんたのことなんか何でも知ってるのよ。
タケノコノベルズ、ツイッター診断、恋愛をライターからのお題をもとに、様々な風景で描かれた、100通りの恋模様。寺川のりと、編著。恋愛百景。タケノコ書房タケノコノベルズより、好評配信中。診断の結果が出ました。3つのキーワードで、あなたの恋が始まります。
タケノコ。スイート&ツイート。
夏の日、子猫を拾った。そして二人で救った。淡い気持ちが芽生えた。モリカ、編著。エンジェルフロー。タケノコ書房スイート&ツイートシリーズより好評配信中。知ってる？今、泣いてしまいそうなほど幸せなんだ。
タケノコ書房の最新刊は、つくも神の思い出と宴を、タケノコ書房の手だれが綴る、猫宿を発案、回収、化粧、タケノコ書房文庫より、好評配信中。出来が良すぎて、驚いた。
タケノコ教養文庫。
世の中のすべての編集者をイラつかせる悪筆文体で書かれた反面教師怪談。雨宮淳二編著。悪筆怪談と言ってグラスを置いたという。タケノコ教養文庫より好評配信中。飲まねえのかよ。
コータのニョキニョキラジオをお聞きの皆様、神出鬼没の番組アシスタントサーノンです。さてさんとコータさんがマイク前から離れている間にタケノコ処方の説明をしますね。タケノコ処方とはツイッター上で自然発生した電子書籍発行集団です。ビロの作家陣も多数在籍されておりますが、発行されている電子書籍は無料でダウンロードすることができます。なぜ無料なのかと言いますと、全力の悪乗りだからです。社員たちは自分の得意分野を全力で、時にはそれなりで楽しみながら活動しております。ラジオをお聞きの皆様、タケノコ処方で検索してください。きっとお好みの電子書籍が見つかりますよ。そろそろ2人が戻ってきましたかね。引き続きタデとコウタのニョキニョキラジオをお楽しみください。ニョキラジアシスタントサーノンからのお知らせでした。
タケノコタケノコショーボ
ー。はいはいはいはい、
よいしょよし。はい、お送りしました。今日は新川悦子さんの A の祈りと、そして希望を捨てないででした。
はい。
はい、もう日が変わって、もう12月31日ですよ。
ああ、もうね。
もう2012年は、あと24時間を切ったということですね。もうね、どうあがこうと、もう絶対に、あと24時間後には来年になってしまうという。
時間は進む一方ですから。
そうですね、しょうがないです、過去に戻れないので。その後もなんか続々と書き込みが、これやっぱいや、いつもは録音で聞いてるけれども、今日は生で聞いてるって人が多いのかな、どうなんだろうな。なんか続々と書き込みが来てますね。12番、まあちょっと13番は同じ 1% 改めイライラグルメさんなんですけど、多分連続投稿しちゃったみたいなんで、12番だけで、素敵なアドバイスありがとうございました。自分がこだわっていたのはどうやら年齢だったのかもしれませんねと、これからは、鴨だし、どん兵衛か、にも、和やかに、向き合っていきたいです。なんかうまそうだな、鴨だしどん兵衛。俺食ったことねえな。
いや、売ってんの見たことあるんだ、俺も食いたいな。
あ、美味しそうじゃないですか。
ちょっと今すぐ買いに行きたい。
やべえ、かも、だって今日12月31日だから、もうそばだったらね、全然、ね。
いいよね、別に食ってもいいよね。
食っていいと思いますよ。それではどうぞ、良いお年を。ありがとうございます。ぜひぜひ、千葉さんも良いお年をお迎えください。
はい。
はい、で、先ほど話ちょっとぶった切って、説明したのが14番の加藤さん、加藤真由さんの、番組の途中ですが、ニョキラジ投稿フォームってどこよというご意見にお、お答えすべく、ニョキラジ BBS のトップに、ニョキラジ投稿フォームを組み込みました。吉野お使いくださいということなので、まあ今後、ご活用、ご活用されてくださいませ。で、15番、竹野くしゃいさんが、出場大活躍ということで、出場がなんか、いや、組み込んだことみたいにやってるみたいですね。はい。
あー、ほんとだ、うん。あるわ。
はい、ありますよ。
すごいね。
はい。できるみたいです、こんなことが。
こんなことできるんだ。
はい。と思って。じゃあ今後はいらないのかな、あの URL で。まあいいや、一応今後も貼っとこう。はい。ですね。16番、グルメ野郎鬼うまし。改め、スーネチャーマさん。なんか、改めシリーズが、必ずつくんですが。
改めてね、みんな。ね、
料理量、あ、多分あれですね、今年のベストオブニョキラジエピソードですね。
うん。
料理量さんの披露した、開かずの間の肖像画、あー、
あれは
傑作ですね。
よかったね、
はい。勝手に命名、が個人的に今年聞いた怪談のベストでした。
あれは僕らも、確かにベストになってもいいよ。ね、大ネタだし、聞いたことないし、さ、
なんかね、
すごいかったよね。
すごかったし、ね、
ちょっとね、聞いた後いろいろ考えることが、なんかこうなのかな、ああなのかなっていろいろ想像がね、やっぱいい回談というか、なんかこう聞いた後にちょっと、考えさせられるところが、余地が残ってると、やっぱちょっと、残りますからね、回談としてね。
いや、これほんとさ、
うん。
そのうち多分文章でまとまって出ると思うよ、これ。
うん、ちょっといろんな人に、
これ多分、ラジオで語って終わりじゃないと思う。うん、俺は多分これ書かないけど、誰か書くよ。
うん。
うん。
かな。ボンクラトークの隙間にすごい階段が切るのはニョキラジだけ。ありがとうございます。
本当だよ、
ね。そうですね。たまに思いついたようになんかたまにやる。本人たちもね、MC たちもなんか今日は階段の階で行くぞって言って構える時あんまないですからね。ボンクラの流れの中で普通に、あ、じゃあって階段やってくださいみたいな感じになるので。確かにこの話は、うん、すごかったな。うん。というか本当になんか人に聞かせたい怪談がやっぱなんか怪談としてはいいみたいな言い方誰がしたのかな、加藤さんだったかな、忘れたけど、
うん、でも、うん、それは結構一般論的にあるね、
あるでしょ、
うん、人に言いたくなるっていうのはもう本当褒め言葉だから、
うん、はい、もうなんかもうという意味ではまさにこれなんか その通りでね。
でもこれね、細部がね、
はい、
一回聞いただけじゃね、全部覚えれないから。
そうですね。
やっぱオリジナルが強いよね。
うん、ですね。
うん、うん、
だね、
うん。
だし、なんかまたちょっと、まあ多分もう今はいろいろ、お亡くなりになってる方もいらっしゃるので、ね、ここちょっともうちょっと聞きたいっていうのも、ちょっとね、うまい感じで歯抜けなところがね、要素があってね。確かにね。あれは、まぁ、あ、ちょっと、もし、聞いたことないという方は、過去のニョギラジの、過去のアーカイブをから、辿っていただければ。ちょっとね、何月の時やったか忘れちゃいましたけど、多分、結構最近ですよ。そんな、1年前とかじゃないような気がするので。
誰か暇な人さ、
はい。
あれだよ。ニョギラジでやった階段部分だけを抜粋してさ、
はい。
ファイルにしちゃってさ、
まあ、もしくはなんか階段やった回だけなんかマーキングしていただくだけでもだいぶ違うかもしれないのでね。
でこれをくっつけて放送して、うん、したら俺が日曜日休めるっていう。
てめえでやれよ。
再放送。
てめえでやれ
よ。やだよ、めんどくさいよ。
同じこと言うよ、みんな。17番、タケノコの外の人さん。はい。どの回か忘れましたが、海外のプロマー適当という話で、あ、なんかあったな。上のと下のパーツが噛み合わないという話になり、そんなモナカみたいな、とサレさんが言ったとき、この人天才と思いました。あ、俺なんですね。
その回のとき多分俺いなかったよね。
かなぁ。うん。
わかんない。
多分なんか、海外のプロマーか、多分あれじゃないですか、円盤人さんとか、あの光さんとかが出てくる回かな、多分。うん、確かになんかそんなこと言ったような気がしなくもないな。うん、こうあんこがこうの盛り具合でなんか上と下のもなんかうまく噛み合わない状態であるじゃないですか。
ある
っていうかほとんど噛み合ってないんですけどね、もなかって。
安いもんなんか
です。そうそうそう、
あれ高級なもなんかちゃんと噛み合ってる
よ。噛み合ってるんですけど。
噛み合ってるよ。
いや、そんなになかなか出会ったことないので。モナカといえば、なんか上とパーツ、下のパーツあんまり噛み合ってないってイメージが。
高いモナカはちゃんと噛み合ってます。
わかりました。ああ、じゃあ今度そんなモナカを課長からおごってもらえる、頑張ろう。
あ、俺、あれは実家にさ、高級和菓子屋があってさ。
はいはい。
なんかってと、うちは贈り物っていうか、こうちょっと親戚ん家行って、
はいはい。
なんか渡すって時はそっから買うのね。
ほうほう。
そこの水羊羹がほんとにうまいんで食わせたい。
マジっすか。
たまに
食いたいなぁ。
もうほんとに美味しいんだから、食いたくなってきちゃったよ、水羊羹。
食わせたよ。
夏限定でさ。
ああ、夏が限定なんだ。
あれ何、プール宅急便とかで送ったら大丈夫かなぁ。天才な食い物だよ、あれは。
おぉ、マジっすか。
いや、俺本当にちょっと送ってあげたくなった。あれ食わしたいもん。甘いもん好きでしょ。
うん、好きです。大好きです。
ああ、じゃあ。
さっきもキットカットを食ってましたね。
いや、俺も今チョコ食ってんだけど。
なんだ二人してチョコ系って。
甘いもん。
もう、じゃあ本当に、うん、ちょっとそうだね。あれはちょっと考えよう。別にね、あの、ね、水羊羹1個って考えたら値段はちょっと高いんだけど、うん、でも、所詮水羊羹だからそんなに、あの、手が届きませんって値段じゃないから。
はいはいはい。
いや、あれ、うん、そうだね。忘れてた。あれ、でも、うん、食わしてあげたい。
わかりました。楽しみ。
ほんの、田舎か、夏場田舎帰ることあったらさ。
はい。
じゃあ、なんか、段取り組んで。
はい。段取り組んで。そんな大行なのかな工業に来るのかと思って。
いや、俺の中ではさ、物買って人に送るってすごい一大イベントなのよ。
そうなんです。
めんどくさくてさ。やらなくて。結構気合いいんだ、あれ。
そうなんだ。イベントとか普段やってんのに、そっちの方がめんどくさいじゃないの？
手書きでなんか書くとかって、本当に俺辛いのよ。
あ、
例えば、例えばそのさ、何かを左にある、そこにある字面を目で見て、
うん、
それを、手で書き写す、
うん。
ペンで。っていう作業が、
うん、
もう本当に嫌なの。すごい心的ストレスを感じるわけ。
なんで？
わかんない。わかんない。
わかんない。なんだ？だって、ねえ、そんなこと、だって世の中たくさんないですか？別に贈り物を贈る以外でも。
そうだよ。たくさんあるよ。だたくさんある、その全ての時に俺はすごいそういうの感じてる、うん。
あの、銀行のほら、あの、用紙書く時も、なんか下に引いてあるやつ見ながら書くし、あと請求書とか書くのだって多分前回のやつとか、あ、これ前回ここに返したんだなと思って左に置いて右で書かない大体。
役所なんか行っても常にそれだよ。
そうですよ。
それが俺はもう本当に、俺だからさ、なんで俺これイラついてんのかっていうと、
うん、
もう21世紀だよ。
うん、
もうそんなことしなくてもなんとかなるじゃん。もう絶対考えたら。
あ、手書きじゃなくてもってこと？
手書きじゃなくてもさ、例えば、その、もういいじゃん、パソコンのフォームで。
まあ、あのね、毎年のね、ね、あの、税金を納めるときのね、いろいろ書いたりするの、なんやれなんとは、確定申告とかね、あの辺のは、もう、あの、ネットでもね、受け付けてくれますからね。うん、
だし、
うん、
もう指紋認証とかいうシステムもあるし、
うん、
これもっと言うとさ、俺これ言うと結構惹かれるんだけど、
うん、
生まれてすぐ、本当に個別のバーコードつけてほしいんだって、人間に。俺は。
SF な。
そう。だってそれすげえ便利じゃん、もうそれやってくれたら。
うん。
引っ越すのも何すんのもさ、結婚すんのも全部役所行ってバーコード読み取って、
うん、
向こうで叱るべきことをやってくれたら全部行くっていうさ、
うん。
身分証明だって簡単にできるし、
うん。
でしょ？で、今時バーコードなんてくっきりしなくてもさ、
うん。
薄くても読み取れんじゃん。
うん。
だから生まれてすぐさ、個別のバーコードつけてさ、
うん。
管理されたいのよ、俺。
管理されたい縛られたいみたいな
言い方。そんなにそれをさ、あれだと思ってないの。そんなにさ、
恐怖なものとは思ってない
というか。いわゆる SF である、それをもとに、この管理社会の中でこんな凶悪な犯罪がとか、
うん、もしくは、戸籍というかね、それを乗っ取られて別のやつが俺として生きてるみたいな、そういう SF ね。
フィリップ・K・ディックみたいな話。
はいはい。
ああいうのって、俺実際起きないと思うんだよ。起きたとしても、起きたらもう速攻すぐ摘発されると思うんだよ。
うん。
だってそれ一番危ないんだもん。うん、もうそのシステムが敷かれる時点で、
うん。
まあ、よほどの想定外がない限り、それはないだろうっていう、安心のもとじゃないとそんなシステム引けないじゃん。
うん。
そのシステムが実際敷かれたってことは、そこをクリアしたってことだから、
はいはい。
あのフィリップ・K・ディックのあれはもうおかしいよね。
うん。
あれ、ゆるゆるの段階でそういうことしてるから。
まあまあまあ。
眼球とか使ってるから、
はい。
えぐらめたら終わりなところでやっちゃダメじゃんっていう話だしさ。
うん。
まあ、バーコードもどこにつけるかわかんないけど、まあ、手首切られたらもう事件じゃん。
うん。
もうそれって、バコのついてるついてない時点でさ、
うん、
手首切るっていう犯罪はもうそんなにないじゃん。
うん、
だからあったからってそれ増えるとも思えないし、
うん、
手首切ったその手首でやれますっていうほどゆるゆるだったらそのシステムになんないしさ。
うん、
だから、まあ、そんなこと言ったらね、昔の SF はかわいそうだけどさ、もう俺ら現代人だからさ、その SF で生きてる人だから、
70年代の SF 作家を叩くとよくないと思う。
まあそうでしょうね。それこそ iPad とかね、普通にみんな持ってるような時代とかね、想像してない人たちですからね。
だって、10年前の SF 映画でさ、さあ SF でしょって感じで、うん、iPad そのものが出てきたりするもんね。
うん。
ちょっと、まあ、CS で入ってたのよ、この間ちょっとした SF がさ。
ほうほうほう。
うん。で、SF 的シーンっていうのを醸し出すときに、
うん、
もうほとんどそれ iPad じゃんっていうものが、
うん、
結構その キーなのよ、
うんうんうん。
キーとかっていうの。で、まあ、ドヤ顔だよね、監督からしたらね。うん、そのものがキーになるなんて、なんて SF だろうと思うだろうけど、
うん、
もう俺らからしたらあるもんだから、
うん、
ふーんってなもんだよね。
まあね、しょうがないけどね。世の中先にそんなに追いつくとは思わなかったしねっていう。
あったよね。
うん。18番、竹の子の外の人さん。あ、あともう一つ忘れられないのは、マッチでーすですかねと。
あれ面白かった
ね。うん。あれは久々に、あの、まあ、リスナーさんにどれだけ受けたのか俺全然知らないですけど、課長に対して大爆笑を取ったら、俺の中ではガッツポーズだったんですけど。
それは相当面白かった
な、ね、サレさん時ともものすごいのぶち込むねって。で、そんなに何回もやってたから。
あれ一回だけなんだけど、あの破壊力がすご
かった。うん。ありがとうございます。で、丁寧なアドバイスありがとうございます。階段書いてみようかな。あ、ぜひぜひ。挑戦してみてください。
ぜひ、ね、はい、挑戦してほしいですよ。
はい。
こんな感じですか。
ねえ、今のところそんな感じですね。はい。
この辺からもうそろそろ時間だからいろいろ止まるかな。
まあね、1時ぐらいメイド、まあね、そんなにダラダラ、まあいつも1ここのところ1時ぐらいメイドな感じで終わるような感じにしてはいるんですけどね。あ、投稿フォームの方で、はい、上沼さん重視さん、前段をちょっと、省きまして。アドバイスありがとうございました、高田さんと悪魔合体ということですかと、今度ネタ一つお渡ししますのでそれで一本書いてくださいとりあえずダイエットします
ああ、ネタじゃあ遠慮なくすいませんねなんか
そこ要求したんじゃないか正々堂々と公共の場で要求したんじゃないか
なんかごめんなさい嬉しいな
うん、まあ逆に言うとね、絶対に書かなきゃいけないってことだからね、もう。
そうだね。頑張って。
はい。そして、とりあえずダイエットということなので、頑張ってください。
そうですね、ダイエット。
上沼さんの場合、なんか10キロくらい減っても分かんないでしょうね、きっと。見た目的には。
何か、疾病につながりそうなものが体重に関して言われてんだったら、本当にダイエットしてほしいですけどね。
そうですね。まあ、それは本当になんか、あの、
それは普通に。
お友達として普通に心配するので。
私は、うん、普通にアドバイスしたいですね。何も面白い話でも何でもないですよ。うん、
そうですね。あの、ここで、ここに関しては面白いらないので。
本当に心配だっていう話。
ですね、まあ、そういう意味では課長も心配ですけどね、ガリガリなのと、そのヘルニアやらないやらで。
うん、俺の座骨神経もね、うん、でもね、太る、痩せるはね、努力でなんとかなる気がするんだけど、
うん、
太るの中の特にね、お尻に肉つけてくださいっていう医者のアドバイスは、本当に厳しいねったね。
そのピンポイントで。
ピンポイント。お尻にお肉つけないとダメ。うん、お尻に肉つけてくださいって言われたのよ。
それが、あの、まあ、治す根本的な解決方法なんだ。
だから座ってても、うん、そこ神経が圧迫されないから、
はいはいはい。
いいね。お尻に肉つけるといいですね。
ああ、でもどうやってそれ、成し遂げればいいんだろう。
うん。だから食ったってさ、うん、俺大体真っ先に出るの、やっぱり、もう、この年齢だから腹だよね。
うんうんうん。
腹だけ出て生きて、全然お尻に肉つかない。
うん。
ちょっとよくわかんない。全般的に太るなんかやり方あんのかな。
どうなんでしょうね。お尻だけ太る。まあもしかしても太るっていうか、お尻に肉をつける。
そうそうそう。やっぱ多分全体的にっていう話だと思うよ。
でしょうね。なんか、もしね、あの、そういうことに詳しい方いらっしゃったら、逆にあの、今まではアドバイス、あの、課長からアドバイスしてましたけど、課長にアドバイスしてあげてください。
こうやったら太るっていう有効な、うん、さあ、本当に医学的に乗っ
取ってる、うん、いや非現実的なもんじゃなくてね、
うん、
ちゃんとこの努力をすれば太れますっていうのあったら教えてほしいですよ ね、 です
ね。特にお尻に肉を、
そ う、うん、そうだから腹が出るだけって終わらない、
そうですね、
はい、
はい、
っていう感じかな
ですね、はい。確かにそのアドバイスは言われてもどうしたらいいんだろうになりますね、本当、全然思いつかないもん本当に
肛門に飯粒を突っ込んでいればい
いの何言ってんの、
え
何言ってんの肛門に飯粒、
肛門に飯粒をさ、
うん、
しゃもじでさ、
うん、
入れていくね、うん、あのイカ飯みたいな感じ、
ああ、それ肉つけたことになんねんじゃねえかな、腸の中にどんどん入っていくだけでしょ、だって、
そうだ、ね、
うん、余計なんかヘルニア悪くなりそうな気がするんだけど、
腹出るか、
うん、
お腹パンパンになっちゃう、
うん、腸につながってるってことは結局お腹が出るってことじゃねえかな、
どうしようか
どうしようかなってちょっと僕も思いつかないな、なんかいいアドバイスあれば、まあ別に放送中じゃなくてもいいので、結構それは切実な願いなので、もし皆さん
四つん這いでさ、
うん、
しゃもじで米粒肛門に突っ込まれるっていうプレーって、
うん、
今までの世界の歴史の中であったのかな
どうでしょうね、
いや、ないのかな、
糞尿にまみれた飯を食わされるっていうパターンのメプレーはよくありますけどね、
それはあるあるじゃん、
うん、
それが
あるあるじゃんって
そういう世界観もどうかと思うけどさそれはでも、まあ、あるあるじゃんか、別に驚かないじゃん、
うん、
もうしゃもじで肛門にご飯飯粒を突っ込むっていうプレーは意外とひょうたんから駒なのかもしれないよね。
ひょうたん、どうなんでしょうね。やったことある人がいて、
いるのかな、
意外と、意外、いや、いたとして、それが広まらなかった理由は、単純に気持ちよくないとか、そういうことなのかなっていう。ほら、だから牛乳館長とかあるじゃないですか。
そうな、屈辱でしょ？
うん。
その屈辱って、結構すごいと思うんだ。やっぱ屈辱度が高いってことは、やっぱそれニーズがあるってことだから。
どうですかね。なんか、その屈辱にちゃんと、快感が見合ってればいいんですけど。
いや、でも屈辱イコール快感っていうのもあるじゃん。
うん。
だからさ、もう見合うっていうか、もう屈辱度イコールともう完全比例よ。
はいはいはい。
っていう人もいるわけじゃんか。
はいはいはい。
結構いるじゃん。
うん、
っていうか、あるあるじゃん。
あとは単純に、あれですかね。意外と、だから、その屈辱は屈辱なんですけど、やる、入れる側ね。入れる側からすると、その、まあ、本当は、だから、お前にこんなことをさせ、そういう嫌なことを、屈辱なことをしてるんだよってことで、高揚しなきゃいけないんだけど、多分そのための、なんか、努力としては、相当こ、その米粒を入れなきゃいけないことが、ものすごく、ハードルが高いんじゃないですかね。入れにくいとか。死ぬほど入れにくいとか、あとね。
結構あれだよね。アスホールが広がってないとさ。
そう。
もう前段階で相当調教されてないと、うん、そんなしゃもじでね。っていうか、危ないよね、そんなことして。
うん、まあそうなんですけど。で、だから、多分、その努力に見合わないんじゃないですかね。
リスク高いよね。うん、
だって思ったよりも入んねえなっていうところで、自分がただイライラするだけで。
でもそこでさ、肛門をパクパクさせたらさ、
うん、
もち米とかだったら餅できちゃうね。
うん。何言ってんだ
よ。いや、正月にね、正月に近いからさ。
バカじゃないの
下の口で、
バカじゃないの
下の口に餅が詰まったって
さ、うん。
うん。なんかでも、パクパクさせたら、こう、つきたての、ね、お餅ができてさ、
うん、
それでね、
きれいと薄なめんな。あれだけの労働力でやっと出来上がる餅なんだから。
そう
肛門ごときで生きねってウスのなんか力をできると思うな。多分今、キネとウス、俺たちバカにされてると思って、なんか、多分すごい怒ってんじゃないのか。
やっぱ、キネとウスじゃなくてダメ。サドとマゾウじゃダメなんだ。
うん、
そこは。
そうそうそう。
うん、
キネウスはちょっとね。
キネウスとサドマゾウは全然違うと。
そうそうそう。
あ、やっぱキネスティックな感じと。
やかましいな。
何スティックな感じが、
ね。スティックな感じ。
KU でしょ。KU のプレイがないとできないよね。
KU プレイ。いや、SM ならぬ。やかましいよ、ほんとに。
ダンモチロクがね、有名だよね。
有名だ
よ。KU のジャンル。
はいはい。
ダンモチロク。
なんだよ、KU ジャンルって。
正月みんなやるじゃん。
逆から読んだら UK だけどさ。
いやだね、うん。まあね、そのところで、
はい。まあ、そんな感じで、ちょっと
待って、ね、終わりますか。
終わるかな。19番、タケノコシャイさん。揉めば大きくならないか。あ、お尻ですね。おお、それは厳しいんじゃないかな。おっぱいを揉めばとか、そういう理屈ですよね、いわゆる。
尻はね、揉んでもね、ダメなんだよね。ただね、お尻ね、だから普段血が滞ってるから、
はいはいはい、
俺むちゃくちゃ尻揉まれるの気持ちいいんだよね。
ああ、なるほど。あの、肩こりで、ね、肩、揉んでもらったら気持ちよくなるパターンね。はい。
ケツが凝ってんだよ。
はいはいはい。
うん。だから、ケツ揉まれるの俺大好きなんだよ。
ああ、じゃあぜひ、あの、高田課長にお会いしたときは、あの、肩もみと同じ感覚で、ケツもみを血行良くなるために、してあげると。
ね、
鳥飼さんに、あの、揉んでもらったら、あの、プロですから。
そうだね。鳥飼さんだったら、まあ、ケツ以外、全般的に揉んでもらったり、ね。
うん。まあ、ただ鳥飼さんの場合危ないのは、なんか、全然違う方向に行く可能性もなくはないので
。うん。違う方向
いや、ほら、あれじゃん、あの AV でよくある
あ
マッサージレイプものみたいな展開が
俺が鳥飼さんにされんの？
そうそうそう
鳥飼さん幅広いな
意外と広いですよ、あの方
あ、いけちゃうんだね
いや、多分いけちゃうと思いますよ
いけちゃうんだねだからもう嫁に内緒でいかない
そりゃそうだ
言えないわ、それ
うん、はいですね、どこ本もその後ないかな。まあ随時、なんかネタ的なところが、今後の動向とかでも募集しておりますのでよろしくお願いします。まあじゃあ今日はこんな感じかな。
こんな感じかな。
まあ短めではありますけども、まあ、ね
うん、
あの年の瀬ですし、
そうですね。
はい、こんなダラダラしててもしょうがないですから。
うん、はい。
眠いの。
ちょっとね。
はい。ですね。はい。来週って何日だ、ちょっと待って。
何日
1月4日、じゃない、6日か。1月の6日ですね。
あ。
まあ多分、まあ仕事でバタバタしてるのはいつも ずっと変わんないんですけど、まあ僕は大丈夫な感じでやれるかな。
あ。
うん。多分逆に言うとその前までねいろいろ終わらせてないこときっといけないことが3つぐらいあるので
なるほどね
はいまあまあまあそういうわけで僕に年末年始 あの休みらしい休みはあんまないかなという課長も大丈夫
僕も大丈夫
はいはい
はい
まあいつも通りやる感じかな
、うん、
はいという感じですねはいはい。じゃあ、まあ、今年、2012年の、ニョキニョキラジオの放送はこの辺で、終了でございますね。また来年も、皆さん、どうぞごひいきに願えればと思います。
そうですね。
はい。
やっぱり、僕の呼びかけでは、うん、影の80人の皆さんは、やっぱり、
はい。
反応しなかった
ですね。いや、でもね、なんか、81名な、1人かな、今、なってるので、8人ぐらい減ったんで、8人ぐらいは生で聞いてた人だったってことですよね。
そうですね。あ、はい、その人みんな録音なのかな
わかんないですけどね。まあ、確かに、あの、
録音なの？
あの、面白いと思って、面白いから録音でっていう人もいるかもしれないですけどね。どうなんでしょうね。うん、
なのかもしれないよね。
うん はい。
だってこんな時間リアルタイムに聞けるってそんなに多くないもんね。
うん、まあ日曜の夜ですからね。
はい、
次の日仕事とか、まあ今日はね、当然明日、あの、大晦日なんですけど。
じゃあね、じゃあお願い、本当にこの放送を、録音で聞いた人、
うん、
そのタイミングでいいから書き込んで、なんか。
あ、今回の投稿テーマとか、あの、ニョキラジで面白かったトークとか、みたいなやつ。
俺、録音組ですっていうのが、うん、70個すれ来たら、うん、あの、すれに来たら、
うん、
あ、って納得するから。
信用してないんで。
そうそうそう、納得するから。
この数字を。
うん、そう。だからもう、お願いします。
はい。わかりました。
はい、はい、じゃあまあそんな感じで
ですかね。はい、まあまた今後も、さてとコタンネギオフラジオ、そして、タケノコ処方をどうぞご引きに願いたいと思います。
はい、じゃあもうよろしくお願いします。
はい、そういうわけで、皆さん良いお年をお迎えくださいませ。
はい、良、はい、いお年を。
はい、MC はサデスパーホリノと、
はい、高田光太でした。
はい、皆さん、良、はい、いお年を。
良いお年を。
ご処方総務部よりご連絡いたします。まもなく退社時刻となります。パソコンの電源を落とし、使用していないコンセントを抜いて節電に努めるよう心がけてください。社内売店もまもなく閉店時刻ですが、駆け込みで大量に買い物をするのはやめましょう。続いて、幹事課からの連絡事項です。勤務が終了した社員が、会社指定の飲食店へ集合してください。お酒を水のように飲みましょう。以上、たけのこ処方、総務部よりご連絡いたしました。
星や雲なんかじゃダメさ、目印にして飛んでいくんだから。 くの君、君は遠く届かない手を伸ばしてみては、くを掴んでそっと開く指の隙間からこぼれた想い、君に会いたいと思う気持ちが時間の速さまでも変えてしまう、あくる朝目覚めて思う、週末まであと3日もあるな、やっとのことで週末が来て、伸ばした手に君が触れる、溜め込んでた話も忘れた、そんなことより今のこの時間、太陽がうつむいて僕らを赤く染めていく、おかしいな、もっともっと君とさよならしたくない気持ちが時間の速さまでも変えてしまう、何かに追われるような気持ちだけがさっきから空回りしてんだ、ずっとずっと空回りしてんだ、
I'm not afraid of the dark. この番組はいつもニョキニョキ成長中タケノコ書房の提供でお送りいたしました。
タケノコ書房は iPad、iPhone 向けの電子書籍を全品無料で毎週配信しています。会員登録、料金支払いなど面倒な手続きは一切ありません。タケノコ書房と検索してお求めください。この番組はタケノコ書房の提供でお送りしました。
もうこんな時間か。眠いのかい？でもまだ寝かせない。週末なんだ、あともう少しぐらい起きていたっていいだろう。眠くなったら僕が君をベッドまで運ぶよ。おやおや、さあ明かりを消すよ。そろそろ眠る時間だね。安心してお休み、僕が起こしてあげるから。さあ明かりを消すよ。そろそろ眠る時間だね。安心してお休み。おやおや、さあ明かりを消すよ。そろそろ眠る時間だね。安心してお休み、僕が起こしてあげるから。さあ明かりを消すよ。そろそろ眠る時間だね。安心してお休み。おやおや、さあ明かりを消すよ。そろそろ眠る時間だね。安心してお休み、僕が起こしてあげるから。さあ明かりを消すよ。そろそろ眠る時間だね。安心してお休み。おやおや、さあ明かりを消すよ。そろそろ眠る時間だね。安心してお休み、僕が起こしてあげるから。さあ明かりを消すよ。そろそろ眠る時間だね。安心してお休み。おやおや、さあ明かりを消すよ。そろそろ眠る時間だね。安心してお休み、僕が起こしてあげるから。さあ明かりを消すよ。そろそろ眠る時間だね。安心してお休み。おやおや、さあ明かりを消すよ。そろそろ眠る時間だね。安心してお休み、僕が起こしてあげるから。さあ明かりを消すよ。そろそろ眠る時間だね。安心してお休み。おやおや、さあ明かりを消すよ。そろそろ眠る時間だね。安心してお休み、僕が起こしてあげるから。さあ明かりを消すよ。そろそろ眠る時間だね。安心してお休み、僕が起こしてあげるから。明かりを消すよ。そろそろ眠る時間だね。いつもより少し遅くなったことを怒っているのかい？ごめん、君の怒った顔が見たかったんだ。でももういい、僕は満足したよ。さあ君も暖かくして眠るといい。パソコンの電源は僕が落としておくから。